London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いします。なんか3月の後半になった割にはなんか日によってはえらい寒かったりも暑い日もあるんですけど、
なんかね、うん、
なんかはっきりしないですね、季節がね、相変わらずなんですけど、うん、うんうん、なんで、まあ今東京来てるんですけど、今アップルウォッチの温度見ると5度とかなってますからね。
いや寒いね、そりゃまた。
結構寒いですね、ホテルの中いても。
うん。
うん。なんで、もういい加減ね、あと1週間ぐらいで4月なんですけどね、うんうん、っていう感じなんですけどね。うん。うん、あとあれか、一時なんかえらい風が強かったりとか、ね、うん、もありましたもんね。うん。うん、なんだっけ。この辺で言うと、なんだ、中部国際空港に行く、
うん、
名古屋鉄道って私鉄が走ってるあの橋が、あれが風のせいで、
うん、
風が、ん?秒速最低25メートルくらい吹いたのか、
うん、
あれでなんか橋の上のその架線の機器が壊れて、
おーおーお
ー、そこに列車が入って、アンタグラフを巻き込んで、
うん、
普通になって、その日空港に、行く、まあ、バスがあとあるんですけど、車とかは。
うん。
うん、まあ、大体みんな電車で行く人が多いんで、それで困ったりとかですね。
うん、うん。
で、今一応再開してるけど、あれかな、単線で運転してるかとかじゃなかったかな。まだ、もう復帰したのかわかんないんですけどね。
うん、うん。
で、割となんだ、中継で飛行機に乗るとき、まあ、羽田から行くこともあるんですけど、中部国際空港から行くこともあるんですけどね。
うん、うん、うん。
大体その電車に乗っていくんですけど、
うん、
あそこが風でやられるって可能性今まで考えたことなかったんで、あ、ここ風でそういうことになることあるんだと思って、
うん、
まあ気をつけようはないけど、うん、そうかと思ったんですけどね、
うん、
うん、とやっぱ羽田が一番安牌なのかとか思ったりとかしたんですけど、
うん、
うん、まあそんな感じで、やっぱ風もね、まあ鉄道行くと強いとはいえ、風で、まあ、止まるところはね、東京都内でも京葉線とかは風で弱いし、湖西線、大阪で言うと、湖西線なんかも風がね、平下ろしが吹くとよく止まって、特急が米原回りになるとかいうのはね、よくあるんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな感じでね、大風が吹いてるんで、まあ、それによっていろいろ、被害出てることもあったりするんでね、うんうん、まあ、ちょっと、春とはいえ、まあ、ちょっとね、気候もそうですし、そういう風なんかもね、どうなるかよくわかんないみたいなことはあるんでね。
うん、
まあちょっと、天気予報にはね、気をつけてもらった方がいいんじゃないかと思うんですけどね。うん。うん、そっちの方はどうなんですか?暖かいんですか?
いや、やっぱりここ何日か寒いね。で、風強い日に、うん、まあ、これも全国的にニュースになったけど、
うん、
下関の、沖でタンカーが、
うん、ああそうでしたね、
うんうん、あれも風じゃねえのっていう話だしね、
うん、そうでしたね、そうですね、うん、そうそう、うん、なんでまあやっぱ全国的にそうなんですね、
大体
ね、
うん、うん、
うん、そうか、なんでまあ本当にちょっといい加減暖かくなってほしいなと思うんですけどね、
うん、
うん、うん、まあ、まだまだまあ、寒い日もまあ続くってことでね。
うん。
うん、まあ、4月入るとどうなるのかなってところあるんですけど。
うん、
はい。まあ、まあ、そんな感じで、まあね、この番組も中継があって、1週間、ね、中継の準備があって、1週間お休みいただいたんですけども、
うん、
まあ、その間にまあ、いろんなニュースが出てまして、
うん、
まずはなんだ、M3 の MacBook Air と、うん、14インチの M3 の MacBook Pro を比べてみましたっていうのがあってですね、
うん。うん、
そうするとやっぱりMacBook Air は冷却ファンがついてないだけあって、やっぱ結構熱を発した時に、
うん、
性能が低下するよと、
うんうん、
いうので、25% かな、最大、マックスまで行った時に、うんうん、ぐらい、まあ、ファンがついてる MacBook Pro と比べて、MacBook Air の方は 25% ぐらい性能が下がることが分かったよっていうのが、
なるほど。
出てますね。
うん。
うん、なんで、まあ、まあ、AI はそんなハードな付け方するのかっていうのはあるんですけれど、
うん、
まあ一応テストで、ストレステストで、CPU と GPU 負荷最大に上げるところまでやってみたら、 M3 だと CPU の温度が114度まで上がると。
うんうんうん。
で、GPU は 102.9 度までいくと。
うん。
うん、いうことなんで、そうすると、まあ、冷却ファンがついてない MacBook Air だとサムスロットリングが発生して、まあ、クロック数が落ちて遅くなるよと。
なるほど。まあまあ、当然だよね。うん、
まあ、そうですね。うん。うん、まあ、一番最初のね、M1 で MacBook Air と MacBook Pro 13インチが出た時から、まあ、これはね、うん、あるんじゃないかっていうふうに言われてたんでね。うん、うんうん。で、まあ、さすがに低消費電力化してるとはいえ、やっぱ、MAX 負荷かけると、やっぱ、ね、100度超えとかになるんですね、M3 もね。
うん、
うんうん。
だから、やっぱあれだって言ってたな。あの、MacBook Pro の、うん、だから16インチと、
うん。
ちっちゃいやつ何インチだっけ
?14?14
か。
うん。
でも、やっぱり14の方では30スロットリング出るって言ってたね。うん、まあ、まあ、そうかって感じだよね。うん、
あの、M3 Max を選んで14インチと16インチで比べた場合ですよね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、やっぱ、そうでしょうね。冷却
性能。うん、冷却性能のね、問題。うん、で、特に、なんだっけ、クラムシェルモードか。
ああ、閉じた状態ね、画面をね。
使っちゃうと、やっぱりなりやすいっていう。
はい、うん、ああ、まあ、それはあるからな、さすがにな、
うん。だから、キーボードのところも含めて放熱していくからっていう。
うん。
まあまあ、まあ、そうだろうねっていう感じ。
まあ、そうでしょうね。うん、うん。そうだと思いますよ、本当に。うん。うん、なんで、まあ、クラムシェルモードを頻繁に使う前提だったら、16インチにしといた方がいいかなとかね。
うん、そうそうそうそうそう。それで分回したいならね。
うんうん、それかも、うん、あの、ノートじゃなくてメインだったらもう Mac スタジオにするとか、みたいなね。
うん。
うん。まあ、まだ M3 Max 出てないけど、Mac スタジオは、
うん。
うん。まあ、それを待って、あの、Mac スタジオにするとかにした方が、まあ、いいんだろうなって感じですよね。うん。
うんうん、まあ、でもこれ 25% の性能低下なら、意外と MacBook Air ってコストパフォーマンス高め、うん、と思ったけどね。
あ、値段で考えたらそうですよね。
だよね。
うん、14インチ M3 モデルってそのあたり安くないんで、あれ。
うん、うん。
うん、むしろなんか、あの、13インチの M2 とかと比べると、なんか値上げされた感があるから、うん、ありますからね。うん、まあ、画面大きくなったりしてるから、しょうがないのはあるけれど、
うん。
うん。って考えると、まあ、やっぱり Air はコストパフォーマンスいいですよね、そういう意味ではね。
そうだよね。で、うん、もしあれだったら、ファン付きのスタンドじゃないけどさ、
ああ、あの、ノート用のね、下に付けるんですね。
そうそうそうそうそう。
うんうん。
したらまあ、
うん。
ほどほど動くかもねっていう感じがするじゃん、これ。
まあそうですね、その辺工夫してやればね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、いいわけですからね。
そう、したら意外とコストパフォーマンス高めだなっていう印象だよね。うん、
ああ、で、持ち運びするときは軽いわけです
よね。そうそうそうそうそう。
うん、
軽い作業するときにはそのまま使えばいいしっていう、うんうん。
そうですよね。
うん。
うん。って考えると、まあ、そうだな、うん。そうですね。まあ、まあ、14インチの M3 モデルは、なんか微妙な感じはするよな、そういう意味だから。
うん、うん。
うん。M3 Pro とか M3 Max 欲しいんだったら、まあ、わかるけど、みたいな感じは。
そう、まあ、まあ、中途半端な位置づけ、うん、まあ、まあ、それでもそのニーズに合う人いるけど。
まあね。
うん。でも、コストパフォーマンスそんな高くないよな、っていう判断になっちゃうかな、という。うん、
まあ、そこはありますよね。
うん。
うん、まあね、そんななんで、まあって考えると、まあ、やっぱ MacBook Air っていうのは、まあね、コスパ
いい
モデルなんだなっていうことで逆にね、
うん、
うん、思いますよね。
うん。
うん、なんで、まあね、まあ今でもね、人気モデルで、まあ売れてるとは思うんですけどね。
うん。
うん、で、まあ、これはこの番組で言ったんだったかな。MacBook Air が出た時に言ったのか、
うん、
あの標準モデルでメモリ 16GB モデルが出たから、
うん、
すぐにあのメモリ 16GB モデルも買えるようになりましたからね。
うん。
うん、なんでまあね、そういう意味で、まあ、よりあのメモリ増やす場合でも CT をしなくても、まあ、吊るしでもあるよっていうのがありますからね。
うん。
うん、まあ、買いやすく、なってるところもありますけどね、うん。うん。でまあ、値段もね、据え置きのまんまになって、うん。M2 の頃と値段が変わってないところもありますから、
うん、
まあ、
うん、
一番安いモデルで8コアの、なんだ。メモリ8ギガ SSD2 ゴロだったら16万5千円ぐらいからあるのか、税込みで。
うん。
うん。なんでまあね、非常に、買いやすいというかね。
うん。
うん。手頃の値段がありますからね。
うん。
うん。なんで。まあ、 まあ、あとはまあね、一応 M2 もね、13インチだけは残ってるんで、うん、まあ、もうちょっと休めでもいいよって方だったら、うん、まあ、M2 選んでも、まあまあ、自分普通に使うんだったらね、重たい業じゃなければ使えますからね。
うん。
うんうん、なんでまあ、この辺で、まあ、MacBook Air はまあ、まだまだね、使い勝手がいいし、値段もいいしっていう感じのモデルになってくるのかなっていう、
うん、
うん、そんな感じにはなってますよね。うん、はい。で、まあ、その MacBook Air なんですけど、前にちょっと、話していたのが、あれは M2 の時だったのかな、
うん、
一番下の、なんだ、今で 256GB の SSD のやつを買うと、
うん、
512GB よりも、チップが少ないから、遅いっていうのが、
言って
たんですけど、それが、M3 の MacBook Air からは、一番下の 256GB を買っても、チップが2個になってるんだそうです。
なるほど。
うん。なんで、速度差はないよと。
うん。
うん。256と512以上でも、なんだ、256買ったからって言って、速度が遅くなるってことはないよっていうことなんで、
うんうん
うん、この辺は、なんか見直しが入ったのかもしれないですけどね。うん。うん、なんで、まあ、割となんだ、GPU もあれですけど、割とその SSD の速度差の方が体感的には大きかったりしますからね。
うん、
うん。なんでまあその辺はね、そこでボトルネックにならないというかね、遅くならないっていうのはまあこれも MacBook Air は M3 の MacBook Air をまあ安心してお勧めできるっていうかね、
うん、
そういうポイントになってくるんじゃないかな
と。まあでもとはいえって感じするけどね。まあね、MacBook Air の2号ロのモデル買う人って、そもそも使い方も相当限定された人たちじゃん。
まあ、軽い使い方で出てる
もの
ですからね。
このスペックだとね。
うん、まあね、そうですね。うん、
したら、512の人たちとそもそもその比較して、SSD が遅いたってっていう感じはちょっとするよ。
まあね。
うん。
まあ、だからあれかな、とりあえず、SSD2 ゴロモデル買っておいて、後で足りなくなったら、なんかサンダーボルトで外付けするとかやる、うん、っていう風に考えてるんであれば、まあ、ちょっと気になるかもしれないけどってい
う
のはあるけど、まあ、2ゴロのままで使うんだったら、まあねっていうね。
だってその2ゴロ使う人たちが、
うん、
そこまで考えて2ゴロ買うと思えないけどねっていう感じはあるじゃん。
まあねまあ、それありますけどね。
サクッと1台ね、うん、その何、メール打てるやつが欲しいとか。
うん。
まあ、どっちかっていうと、それよりだから。
まあね。
うん。まあまあって感じがするけどね。
まあね。
うん。
いや、でも逆に、なんだろうな、もっと考えてない双方の人たちっていうのがいて、
うん、
壊れないと10年ぐらい使っちゃうけど、何、メモリも SSD も全然増やさずに一番ちっちゃいやつ買ってる人たちが考えて。
うんうんうん
そう、割とイヤードってね、そういう人たちがいる。
うん、
で、結構、捨てて、たまたま長持ちしちゃって、8年とか使ってると、さすがに SSD の差も体感してくるかみたいな感じはなくはないんですけどね。うんうんうん、まあ、さすがに、動いてても5、6年したら、そうそう、買い考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、まあ、使っても7年とかそんなもんだよな。
うん、だと思うけどね。
まあ、OS も対応しなくなりますからね。
うん。
うんなんで、まあまあね。まあ、とはいえ、まあ、まあ、SSD はね、今言ったように、後から外付けで増やすっていうことで、まあ、カバーはできなくはないんで、
うんうんうん。
うん。まあ、なんとかなるっちゃなんとかなるんですけど、うんうん、まあ、メモリだけは本当にどうにもならないので、
うん、
まあ、予算に余裕があったら、まあ、できるだけ大きめにしといた方がいいっていうね、うん。うん。あるわけなんですけどね。
うん、
はい。まあ、そんな、ことで、まあね、MacBook Air を中心に、ね、まあ Mac もまあ、そういうのに売れてるんですけど、
うん、
これはアメリカの方の市場調査会社が調査した結果だと、去年1年間で Mac を買った人たちのうちの半分が Windows か Chromebook から乗り換えしてると。
ああ、まあ、それはわからなくはないな。うん。
うん、っていう調査結果だったらしいですね。
うんうんうん、
なんで、2023年1月から12月で新規の Mac 購入者が 35% がそれまで Windows を使ってたと、
うん、
で 16% が Chromebook を使ってたと、
うん、
いうことで逆に Mac を使ってて Mac を買い替えた人ってのは 43% だったよと、
うん
うん、むしろなんか少ないかみたいな感じになってるっていうね、うんうん、なんで まあ、うん、うん。まあ、Windows からはまあ分からなくはないんだけど、うん、意外と Chromebook からも乗り換えてくるんですね。
Chromebook を意外と使ってんのかっていう。感じもあるか。
うんうんうん、まあ、あと学校とかあの辺だと割と使ってんのかもしれないですけど、
ね。ああ、なるほどね。
うん。
うん。
で、まあ、そうすると、まあ、子供で学校でやってる範囲だったらいいけど、もうちょっと子供がね、大きくなってきたりとか、やりたいことが増えてきたりとかってしてくると、Chromebook じゃさすがにきついから、まあ、Windows にするか Mac にするかで、うん、Air にするとか、そういうパターンはまあ、ありそうですよね。
うん、
うん。うん。なんで、まあ、ステップアップとして、まあ、Chromebook から乗り換えるっていうのは、まあ、あるのか、あるのかもっていう感じはしますよね。うん、うんうん。まあ、あとは Windows からは、もともと Windows の何を使ってた人が多いのかはね、気になるんですよね。うん。うん、まあ、でもまあ、どうなんだろうな。ノートか Air とかなのかな。うん。
うん、じゃないの？
うん。
だまあ、何度も言うけど、やっぱノートパソコンにおいては間違いなく Mac の方がアドバンテージでかいなって思うもん。うん、
まあ、それはありますよね。
うん。
うん。なんで、まあ、その辺か。デスクトップから iMac とかあるのかな？ Windows のデスクトップから iMac とか。
そこは感じづらいんじゃないかな。
まあ、そうですね。
デスクトップはもうそのまま Windows でいいんじゃないの、うん、って思っちゃうけどね、俺は。
まあ、そうですね。うん、まあまあ、それも目的とかどういうね、層が立ってるかによるんですけど、
うん、
割となんだろうな、Windows なんだけど、iMac みたいなモニター一体型。
うん。
まあ日本だと家電ショップとかでデスクトップ買うとそういうことになるんですよね。
うん、うん、
うん。あの辺買ってるとさすがにそれは iMac の方がまだいいかもしれないなとは。
まあね、一体型はね。
うん、うん、うん、と思いますけどね。うん、まあ、モニターと別のタワー型とかミニターとか買ってんだったらまあそっちの方でいいよなと思います、ね。
うん、うん、そうそうそうそう。
うん。まああるいはまあノートだったらまあ、うん、ね、最近は Windows のノートでもメモリ増やせませんとか、
うん、
ロジックボード一体になってるとか、増えてきてますしね、
うん、
結構、ね。
そうだよね。
うん。油断して Windows だからいいだろうと思って買ったらメモリ増やせないとか、うん、あるので、うん、ちゃんと調べて買わないと怖いんですけど。
そうだよね。で、うん、この分回すと爆音がするっていうね。Mac ユーザーから撮っては、撮ったら、まあね、
うんうんうん、
その、浮いちゃうんじゃないのかっていうぐらいの爆音がすると。
まあね。まあね、そうですね。
うん。
うん、か、まあ、安いノート買ってると、買ったばっかなのにあんま早くねえな、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
まあ、セレロンの下の方とか買ってると、しかも2年ぐらい前のモデルとかを、まだ新品で売ってたりしますからね、うん、出したらね。うん。そうすると、性能的にもすっげえ、なんかコア通常ぐらいの性能しかないんじゃねみたいなのがあったりしますからね、うん、立ってるとね。うん。その辺は、逆に気をつけなきゃいけないんですけど。
そうね、その MacBook Air のやっぱ万能感っていうか、
うん、
そのミドルユーザーくらいまではほぼほぼ万能的にカバーできる感じがあるから、
まあそうなんですよね。
うん、
うん、
だからあれだもんね、今回まあロケハン行ってさ、資料用にいろいろ動画撮ってきて、うん、まあそうだね、うん、1時間ぐらいの動画だけど、
うん、
その程度なら MacBook Air でやっちゃうかってやるもんね。
ああ、そういうことか。
うん。まあ、エンコードで10分ぐらい差は出る感じはあるけど。
うん。
まあ、でも、お手軽に寝っ転がってやれるし、とか、やっぱ思うから。
まあ、そうですね。
うん。MacBook Air でも、まあ、メモリちょっと増やして SSD もね、ある程度入れとけば。
うん。
箱までカバーできるのは、意外と Windows はなかなかねっていう、その、
うん、
まあ、とにかく Windows マシンって奴らは寝っ転がってやれないから、暑いから、うん。
まあ、まあそうですね。
そうなの
よ。ベッドに持ってこようとは思わないですからね。
そうなのよ、
ね。
座ってやるにはいいんだけど、
うん、うんうん
うん。そもそも寝っ転がってやれねえっていうのは、俺にとってはすげえでけえから、
うん。そうですね。うん。それはありますね、確かに、ね。
そう。
うん。
だから寝転がってやって、まあ YouTube でも流しといて、
うん。
まあ見てる間にエンコード終わっちゃうからぐらいの、
うん、
あ、手軽さの万能感はやっぱ MacBook Air はすげえあるから、
まあね、それでそんだけで、まあ、手軽に持ってこれて、まあ、性能的にも余裕がある、
ね、まあまあまあまあね、うん、動くじゃんっていう感じならね、うん、って思うから、
うん、そうですね、
うん、それはまあそうだろうね、うん、という気はするよ、なんか、
うん、
うん、
そうですね、うん、なんでまあまあここではね特に、なんだどれがっていうのは書いてないのか、デスクトップとかノートとかっていうのは、
うんうん、
あでもあれか、別のデータでは、MacBook Pro が51%、MacBook Pro が 51%、Air が 39% だから、
うん、
あ、もうノートだけで 90% とか言ってんだ。
まあそうだろうね。
そんなにデスクトップの Mac 売れてないんだ。
だって、まあ、そうか、だってノートでもこれくらいのスペックになると、
うん、まあね。
うん、デスクトップ買おうっていう、
うん、
それが必要だっていう層はやっぱ必然的に少なくなっていくよね、
うん、まあそうですね、
うん
うんうん、まあ大画面が欲しいぐらいな感じ
であ
ったとして、
うん、
とはいえ今 iMac 24インチぐらいしかないから、
うん、
27インチから乗り換えるんだったらもはやなんだ Mac スタジオと30インチぐらいの 4K モニター買うのかみたいなとかね、
うんうんうん
うん、まあ、あとはまあ、予算余裕があるんだとも、MacBook Pro か MacBook Air とモニター買うとかね、
うん、
いうパターンでもまあできますからね。
うん、と、
ね、
思うよ。それも、こんだけパソコンのね、スペック、ノートの、Mac、うん、においてはノートのスペックがデスクトップと比率して、
うん、
やっぱその差が縮まりつつあるから。
そうですよね。
うん。
うん、そうか。まあ、そうか。ここまで減ってくると、まあ、iMac もまあ、あれ以上ラインナップ増やさないかな、これはね。
うん、と思う、
ね。あの24インチから、
うん。
よくも、よく Mac スタジオ頑張って売ってるよな、とか思う感じもあるし。う
ん、まあ、Mac スタジオまでなれば、うん、まあ、あれ必要なね、層は間違いなくいるだろうかなとは思うけど。うん、
まあ、ハイエンド、まあ、いわゆる昔でいう Mac Pro を使ってたユーザー層ですよね。
そうね。まあ、うん、ミドルエンド、まあ、ハイエンドかな、うん、ぐらいの層はいるから。
うんうんまあ そうですね、
それは理解できるんだけど、うん、やっぱ iMac が選びづらいっていうのは正直あるだろうね、うん、
まあそれはありますね、
うんうん
うん、なんでまあ、うん、うちのお客さんでも24インチ iMac 買ったところはいなくはないけどかなり少ないからな
うん、うん
うん、やっぱ、うん、その辺でまあね 21.5 インチ iMac とか使ってたユーザーだったらまあ24インチとかでもいいんだけどなみたいな話になるんですけど、まあ27インチだったらまあマックスタジオとモニター買うか、もういつも MacBook Pro とモニター買うか、みたいな話になってきますからね。
うん。
うん、まあやっぱ、うちでもやっぱノートの割合には全然増えてますからね。
うん、と思うよ、
ね。うん。まあ当然そうなっていきますよね。
うん。
うん、まあそんな感じなんで、まあね、Mac の世界ではまあね、アメリカだとまあ9対1という割合っていうね。
なるほど。
うん。ところまでまあノート化が進んでるということのようですね。
うん。
うん。で、まあ、そんな感じでね、まあ、アップルもノート中心になっていて、と、それとともに、まあね、まあ、苦戦してるっていう話もあるけど、まあ、iPad なんかも、まあ、これからね、ガンガン押していくところだと思うんですけど、
うん、
Apple Pencil 第2世代が、なんか、海外のストアでは、うん、発注中止になってる、停止になってるっていう、
うんうん、
そうで、
うん、
もうそろそろ、iPad の刷新とともに、Apple Pencil も新しいやつに変わりそうっていう。
ああ、なるほど。
うん、そんな雰囲気が出てきてますね。
うん。
うん、なんで、まあ本当に iPad 自体のニュースも具体的なのがどんどん出てきているんで、
うん、
まあイベントはやらなさそうな感じはあるけど、サイレントアップデートでまあ来月、今月中か4月の頭ぐらいにひょっとしたら iPad Pro から一通り一斉に出るかもねっていう雰囲気はちょっとだいぶ上がってきてますね。
うんうんうん。
うん、なんで、まあ、ね、まあ、おそらく、まあ、iPad Pro の、まあ、11インチと13インチで、まあ、多分 M3 版、
うん、
で、まあ、Air で M2 版かな、みたいな感じですけどね。
うん、うん。
うん。まあ、あとは、まあ、一番安い iPad も11テライが出そう、みたいな話はあって、
うん、
ミニも一応第7テライが出そう、みたいな話があるから、まあ、全部下手したらいっぺんに出るかもしれないですけど、
うん、うん。
うん。なんで、まあ、ちょっとその辺はね、この先、今月末から来月ぐらいまでちょっと楽しみにしておきたいなって感じはありますけどね。
うん、いや、うん、でもこの iPad やっぱ優秀だなと思ったのがさ、
うん、
今回3月の前半にやった富士山ロードレース、
うん、あ、はいはい、富士市でやったね、富士山サイクルロードレースね、はい。
こう急遽 iPad Air の第3世代買ったのよ。
あ、そうなんだ。
ちゅうのが、あの、うん、要はさ、その、実況席のモニターを、
うん。
準備するのに、
うん。
もう今年はズームで見せようと。
はいはいはい、はい。
予算も大幅に厳しくなったし、
うんうん、
まあ、それ用にボンディングルーターとか言ってれるような金額ではないから、
うんうん、
もう画像荒いけど、ズームで勘弁してくれってやろうと。
うんうん、
でそのためには、やっぱりそのある程度、ズームがちゃんと映って、
うん、
まあ、あの、その他の汎用的な使い方考えると、YouTube が見れるとか、
うん、
まあ、その辺を苦なくできるやつって、どのくらいの世代からいけるんだろうと思ってて。
うんうん、
ほんで、まあ、マーク、あの、iPad Air の第3世代が、意外に中古だと安かったのよ。う
ん、ああ、そうか。
うん。2、3万ぐらい税に入るのかな？
第3世代ということは、うん、チップが何なんだ？
もはやよくわかんないけどね。
iPad Air の、もうね、モデルごとに第何世代とかバラバラだから全然わかんないんですけど。
全然わかんないよね。
今が第5世代なのか。
うんうん、
で、第3世代まで行くと、うん、19年から2020年までに売ってたやつだから、うん、A12 バイオニックとかなのか。
うんうん、
はぁ、はぁ、はぁ。まあ、まあまあ動くか、大体一通り。
いや、そうなのよ。だから、その、何、うんうん、かゲームするっちゃうわけでもないし。
うん、うん、うん。
まあね、まあ、その、現場のさ、その、実況席に置くから、
うん、
その風で飛んで壊したとか、まあ往々に考えられんじゃん。
まあね、あの iPad 自体が飛ばなくても、あの風でテントが倒れてきて上に落ちてくるとかありますからね。
そうそうそうそう、それとか、まあ、うん、実況席の人が立った時にダーンって落としちゃったとかあるから、
うん、まあ、うんうん、ありますね。
まあまあ、だからもうボスケースつけて、
うん、
まあ壊してもいいかくらいのやつでと思って買ったんだけど、うん、まあ普通に動くねと思って。
まあ、A10 にあれば、まあ、動くでしょうね。
そうそうそうそう、そう、ね、うんうん。だから、何かそれで物作るってわけではなく、本当、ズームがスムーズに、
うん、
あの、再生できるとか、どう、ズームのね、うん、このやりとりが。
うん。
とかだったら、全然これでいいじゃん、と思って。
ああ。A12 っていうことは、うん、iPhone で言うと、どれぐらいになるんだ？
それこそ iPhone12 とか。
いや、12だともう14とかになってるから、うん、そうすると、11で A13 だからもっと前か。
もっと前か。
と、10S とかですね。
10S とかか。
ああ。まあ、まあ、でもまあ、うん、何かを見るビューアーとして使うんだったら、
そうそうそうそうそうそうそう。
いいですよね。
そうそうそう。うん、それで2、3万だったら。
まあ、2、3万は安いな、確かに。
だからもう1世代新しくなって、これが5万くらいになるのよ。
ああ。
それは微妙感出てくるんじゃん。
それだったら一番安い iPad の新品感の方がいいかみたいなことになりますよね。
そうそう、4万とか5万とかするから、うんうん、なんかそれちょっと微妙だなと思って。うん、
はいはいはいはい。
で、それでちょうどいいのどのくらいだろうって思ってたら、それぐらいだったから、うん、あ、まあこれならねっていう感じだよね、
う
ん、なんか。
そうですね、値段とその使い勝手っていう感じから、ちょうどバランスいい感じですね。
そうそう、
ね、
で、一応ギリ最新の OS も動くしっていう。う
ん、ああ、そうかそうか。
そうそうそう、くらいだから。
うん。
あ、だから、まあまあ、あの、うん、ビューアキーだったらこれでいいかって感じだよね。うん、
まあそうですね。うん。そうか、これがそうかな。これは普通の iPad なんだな。Air の第3世代ですからね。うん、そうだな、うん。うん。そうか。あ、そうか。それぐらいまで最新の OS が、iPad OS とかいけるのか。
うん。
ああ、なるほどね。
まあ最新の機能なんか使わないけど。
う
ん、
まあね、そうですね。うんうん、
まあでもその、ズームのアプリがね、古いバージョンでは対応しませんとか起こりそうだから。うん、
まあそれはあるでしょうね。
そうそう、そう考えると、まあまあこれで十分じゃんって思ったな。
そうですね、
うん。
うん。そうか。最新の OS まで対応するのか、
これ。そうそうそうそうそうそう。
うん。ああ、いいとこじゃないですかね、やっぱりそれは。
そうそう、それで中古で、うん、まあ、多少傷があって2万 第後半とかなら、
うん、
もう全然ありかって感じだよね。
ああ、うちの親に買おうかな。それがやったら、うん、
それでまあ多少だからこう傷がついてて、
うん、
で一応セルラーモデルですとか、
うん、
あので、3万はするかしないかぐらいだと思うよ。
ああ、そんなもんなんだ。
うん。
ああ、いいですね、それね。そうか、そうか。
うん。だからそう考えると、やっぱ優秀だなと思って。だから、2世代前でしょ、エアーで言うと。
エアーだとそうですね、
2世代前。ね、2世代前っつっても、だいぶ売ってるから、結構前だもんね。うん、
まあ、そうですよね、うん。4年ぐらい前のモデルみたいな感じですね。
そう、うわ、全然使えんじゃんと思って。
ああ。まあそうなんですね。まあ、iPhone も iPad もそうなんですけど、うん、4、5年前のやつでもまあまあ使えるんじゃないです
かね。まあまあね、っていう。
そう、うん。そうなんですよ。って考えると、実は Android とかにもコスパいいんじゃないかって話があったりするんですけど、ね。
っていう気はするけどね、本当に。
うん。Android タブレット買った日には2年ぐらいしたらもう OS サポート終わってんじゃんみたいなことになってる、うんうん、しんかねないので、うん、うん、の割に安くないなみたいな感じになったりしますからね。うん、うん、って考えると、まあ確かにそうですね。うん、この辺は確かにお買い得だな。うん、いいかもしれないですね。
って思うよね。うん、だから、まあ今の M シリーズとかも、
うん。
まあだいぶ経っても結構こいつら使えるスパン長いんじゃないのって気するから。
ああ、まあ、そうでしょうね。
うん。M チップが乗ってる系の、うん、iPad ね。
そうですね。うん、まあ、うちもね、iPad Pro M1 の最初のやつですけど、
うん、
ゲームとかで 3D とか、なんだ、表示しなきゃ別に全然普通に余裕でできるんで、もうゲーム以外は別には何の不満もない
ですから、ね。そう、だから普通の動き方させるなら、だいぶ持つような気がするから、うん、まあ、そりゃ売れなくなるだろうなっていう気はするよ。
まあ、買い替えがね、そんなにいらないですからね。
うん、
ね、
まあ、いらねえかっていう判断になるもん、やっぱ、
うん。うん。で、まあ、そうするともう、やっぱ壊れるまで買い替えないみたいな感じに、ね、
うん、なると思う。
うん、なってきますからね。うん。うん、そう。まあまあ、そういう意味では、まあ、ユーザーからすると、まあ、コストパフォーマンス良くて長持ちするって、
うん、
使い出がいいよって感じですよね。うん、アップルからあんまり買い替えくれないから困るかもしれないけど、
うん。
うん。まあでもまあ、そうやって考えるとまあ、そうか。エアーでもまあ、うん、そうか。2、3万。それぐらいのセルラーだったら2、3万なの
か。うん、3万ぐらいではいける気。うん、いけるね、だから Wi-Fi モデルだったら間違いなくいけるし。
うんうんうん。
うん、まあセルラーモデルならちょっと探さないとっていう感じはあるけど、うん、まあでもなくはないっていう。うんうん、
ああ。でまあ、それぐらいのセルラーモデルだったら別に SIM がどうこうの問題もなくなってるから、
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうですよね、うん、うん、あんまりその辺がもうちょっと古くなるとなんか SIM が対応しないやつがあるとかなんかよくわかんないことが出てくるんですけど、まあこの辺までこの辺以降だったら問題ないんでしょうからね、うん、
だからまあまあ、うん、それがその値段だったら全然だねっていう、う
ん、そうですね、
うん、使い方は限定されるけど、
そうですね、うん、うんうん、まあでも本当にビューアーとかね、その辺の使い方とか、セカンドだったりとかね、
そうそうそう、
子供用とか、
うん、うん、うん、十分じゃないと思うね。
そうですね、うん、まあ、その辺はちょっとね、頭に入れていきたいなって感じですね、うん、その辺はね、うん。うん、そうか。iPad mini もそこそこ古いですで、中古でちょっと値段を見てみようかな、そしたらな。
iPad mini も今日、だから俺、この、
うん、
いつの iPad mini だ、
うん、
だから初代アップルペンシルが使える iPad ミニか、うん、
どっからだそれは。
だからどこからだっけな、久々動かしたんだけど、
うん、
なんか普通に使えんなこいつもっていう感じだったね。
ちなみに iPad ミニは第5世代だとさっきの iPad Air と同じ A12 なのか、
あ、そのくらいじゃないかな、
あ、これが売られてたのが2019年から2021年、
うん、
まあ、やっぱ同じ時期か、
うん、
あ、んこれは Apple Pencil 対応なのか、 あそうだな、これ Apple Pencil 第一世代対応になってます
ね、だよね、だからそれだ、うん、そんな普通に動くなと思って、うん、OS も、
うん、
久々動かしたら新しいの降ってきたから、
うん、最新に対応してますね、
ああこれも動くんだと思って、
うん、ああそうか、第5世代の iPad mini か、
うん、
それは、うん、あこの辺は中古だといくらなんだろうな、見てみようかな。
iPad mini はちょい高かもしんないね。
まあそうですね、
ちょっと高い、ね、玉数がそんなに多くないっちゅうのが、
うん、そうそう、
原因すると思うけど、
多分そうなんですね、うん、そう。いや、あの iPhone だとうちの母親ね、キーボードでその文字入力がまあ未だにできないんですけど、
うんうん、
っていうのはそもそもあのまずローマ字が読めないってことがうん、うん、あるんですけど、うん、iPad だとあの IO 順で出せるじゃないですか。
ああ、はいはい。
そう。だから iPad mini だったら文字入力いけるかとか思ったりとかしてるんで、
うんう
ん
うん、
まあどっかでなんかこう渡したいなとか思ってるんですけど、中古でもいいからね。うん。うん、その辺、そうか、第5世代くらいの iPad mini とかで中古で、まあちょっと探してみるのもありかもしれないですね、それはね。
うん。
うん、なるほど。まあそうですね。うん。下手したら最新なんだけど、格安アンドロイドタブレットとかより、なんか良さそうな気がするな、こっちの方がね。
うん、うん。
なんで、まあね、まあそういう意味でね、iPad、まあ新品も買うのもよし、まあ、ちょっと前で、まあその、OS の対応とか、まあ年代とかと、まあ性能だと値段のバランスか。
うんうん、
で、どの辺がいいかっていうのね。
うん、
まあ、気になる方はちょっと調べてもらえればいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。うん、で、まあ、多分、これで新しい iPad が、ざーっと一気に出ると、まあ、僕で言うと、まあ、iPad Pro の M1 が、これでも2世代前になるから、
うん、
まあまあ、多分手頃な値段で中古では買えるようになると思うので、
うんうん
うんうん、逆にその辺を狙ってみるとかもバリになってるかもしれないしね、うんうんうん、そういう意味ではまあ、うん、選択肢はだいぶ広がりますからね、
うん
うん、まあね、それに応じて予算と性能に応じてまあいろいろね、あの新品も中古もね選んでもらえるっていうのはね、
うん
うん、まあ、特にまあ Apple 製品、 Mac もそうですけど、いや、そういうことがやりやすいってのありますからね、
うんうん
うん、OS のサポートとかその辺も含めていいですね、
うんうん、
なんでまあそういう意味ではまあね、まあ、Mac のノートもまあiPad とかも、まあ、使い手があるよっていうところがありますね、うんはい。まあね、まあそんな感じで、まあ、iPad の世代代わりはしそうだよってところあるんですけど、うん、まああと、なんだ、まあ Apple Vision Pro 今年のね、1月にアメリカでは発売されていて、
うんうん、
まあアーリーアダプターの人たちはまあね、いろいろと買って、
一
時話題になったけど、まあそれもだいぶ落ち着いて、まあネタもあんまりなくなってきたっていう感じはあるんですけど、
うんうんうんうん、
どうも、なんだ、まあ、この次の、対応 OS とかになってくるんだかな、
うん、
そのコードの中に、どうも、いわゆる2バイト文字が入ってるっぽいよと。
なるほど。
うん。なんで、コードを見てると、中国語反対字と、それから広東語。あ、簡体字と、それから中国語の反対字である広東語か。
うん。
あと、日本語、韓国語。
うん。
うん。で、あと、まあ、まあ、英語は当然で、あと、フランス語、ドイツ語。
うん。
うん。の、そこまでを、なんか、サポートしてるっぽいんで、ひょっとしたら、割と思ってたよ、まあ、早く日本とか中国とか韓国で発売されるかもっていう。
あ、まあ、そうだろうね。
うん。話になってますね。
うん。
うん、まあ、割と、初期ロットはいっぺんに売れたけど、その後が全然動いてないみたいな話もあるので、
うん
うん、早めにアップルとしては出したいんじゃないかなっていうところもありますからね。うんうんうん、なんで、まあこの辺はね、まあベースはまあね、iOS とか iPadOS から持ってきてることもあるので、まあアップルとしてはまあ多言語対応はね、多分なんなくやるとは思うので、
うん、
まあそうするとまあ、あとはまあね、そのサポート体制はその辺が揃えばまあ意外と早めに、アメリカ以外でもまあ発売されてくるかもしれないなっていう。うんうん、ことですね、
うん。
うん。でも面白いのが、この中に入ってるのが、英語が5種類入ってるんですけど、
うん、
英語、過去オーストラリアと、英語過去カナダと、
うん、
あと英語日本っていうのと、うん、あと英語シンガポール、あと英語イギリスっていうのが入ってるね。
うんうん、
だから、もう入ってる、アメリカの英語とは別扱いなんですね、このオーストラリアとカナダとか。うんうんうん、オーストラリア、カナダ、日本、シンガポール、イギリスは別扱いなのか。
う
ん。まあ、イギリス、まあ、キーボードでもまあね、よくたまになる US キーボードと間違えて UK キーボードでイギリス版のやつ買っちゃう人とかいたりするんですけど、うんうん、あれ間違いやすいんですけどね、
うん。うん。
まあ、確かにその辺の配列も違ったりするし、まあ、シンガポールとかあの辺はよくわかんないけど、オーストラリアとかはね、うん、カナダも違うんだ。その辺もよくわかんないけど。
うん。
まあ、カナダはあれなのかな、フランス語と英語の切り替えがいるのかな、ひょっとしたら。
ああ、かもね。
うん、かもしんないんですけどね。
それから、まあ、スペルチェックとかその辺もあるんだろうね。
その辺はどうなんだろうな、カナダの英語なんか差が出るのかどうかよくわかんないですけどね。まあ、イギリスはもあるだろうし、シンガポールは逆に中国語と英語の切り替えとかなんのかな、ひょっとしたら。かもしんないんですけど。まあ、オーストラリアはまあ、ちょっと独特なところがあるからな。確かに言われてみればな。オーストラリアはあれか、ひょっとしたら読み合いするときの発音とかが全然変わるとか、
そういうことあるかもしれないですよね。
ああ、それはあるかもしれないですよね。まあ、そんな感じなんで、この英語5つを含めて、あとはフランス、ドイツ、日本、韓国、中国で、まあ、12言語が、次のバージョンの OS にはまあ含まれていることが分かったよっていうことなんですね。なんで、まあ、日本、中国は分かるけど、フランス語、ドイツ語の次に韓国語来てるんだっていうのはちょっと僕は意外だったんですけど、もうちょっとなんか他の言語かとか思ったりしたんですけど、まあ韓国も意外と早く来るのかみたいな感じですよね。なんで、まあね、ひょっとしたら、まあこの辺が、まあ、いつぐらいになるのかわかんないんですけど、まあ早いと WWDC とか発表されるかもしれないか、そうすると。かもしれないのでね。まあ、そうすると割と早く、まあ、手に入るかもっていうところがあるので、まあ、買う予定の方はそろそろ、予算の確保に走ってくださいねという、ことになるんだと思いますけどね。はい。まあ、そんな、Apple Vision Pro なんですけど、ちょっと前にオープンソースの動画再生ソフトの VLC 作ってるところに、インタビューしたっていうのがあったらしいんですけど、そんな中で言うと、実は VLC のApple Vision Pro 版はもう、ありますよ、と。
ああ、なるほど。
もうできてるんだそうです。ただ、Apple Vision Pro がそんなに世の中に出てないから、まだリリースしてませんって言ってるらしいですね。なんで、出そうと思えばいつでも出せるみたいな感じになってるらしいんですけど。なんで、VLC とかが出てきてくれると、かなりいろんな動画が撮影できるようになったりするので、まあ、これはね、出てきてくれるといいんじゃないかなと思いますよね。なんで、まあね、まあ、VLC は本当にかなりいろいろ対応してるから、ね、それこそ Fire TV とかでもね、使えますからね。
使えるもんね。
なんで、まあ、本当にマルチ OS に、対応する、まあ、オープンソースだからね、そういうふうにこう作ってくれる人もいるんでしょうけれど。で、まあ、まあ、音楽再生とかにも使えたりしますよね。で、ネットワーク越しにナスとかから動画を読んだりとかもできますし、なんでかなりこう、オープンソースって無料の場合にはいろんな場面で活躍するんですよね。
使い勝手がいいんだよね。
そうなんですよね。で、割となんだ、OS 純正の動画再生機能じゃ再生できないフォーマットのやつも再生できるとかね。それもめちゃくちゃ幅広く対応してるので。
そうなんだよね。いや、だからここもちょっと文句言いたいんだけどさ。アップルなんかいろんなことやるのいいんだけど、そろそろクイックタイムを作り直さないと。
はいはいはいはい。そうですね。
ねえ、H265 さえ再生できないのに。どうするつもりなの？ほんでファイナルカットとか言うの？お前らとか。なんかすげえ思うわ。ま
あ
ね、
確かに未だにクイックタイムプレイヤーがあるのが逆にめっちゃ違和感あるっていうか、いつからずっとあるんだお前みたいな。
だろ？ほんで、なんか何にも対応しないし、みたいな。
まあ特に対応のね、フォーマットが増えるとかもなんか、してんのかしてないのかよくわかんないし、みたいな
話
ね。
そうね、そのクイックタイムこそ、ある意味、アップルの本流じゃねえの、お前らって言いたいなと思って。
まあ、昔はね、本当にまだパソコンで動画再生が一般的じゃないところから、もういち早く動画再生してね、いろんなフォーマットに対応してねっていうのをやってましたからね。
ここがお前らの本丸じゃないのか、そもそもって、ちょっと言いたいなと思って。
そうですよね。
今は未だに H265 も再生できないくせに、っていうさ。何のこのこと、初めから OS に入ってるわけよ、お前ら、みたいな。
これってあれですか、H265 は再生できないんでしたっけ？
できない。
あ、そうなのか。
うん。
まあ、まあ、使わないっていうか、どっちかっていうと、もう最初から VLC で再生しちゃ
ってる。そうなんだ、そうなってんだろ？
なりますね。
そうなのよ。
ね、
いや、だから、お前ら本当にアップルとしての誇りはどこ行ったんだと。
うん、まあね。
うん。の一つだと思うのよ。
まあまあ、それの象徴的な感じがします
よね。そう、間違いなくクイックタイムって。うん
そうですね。
うん。
うん。それ、これこそ、あの、ファイナルカットとかじゃないけど、あの、まあ、名前はまあ、そのままでもいいかもしれないけど、うん、なんか次世代のエンジン積んで、
そうそうそう。
大幅に新しいのに対応しましたとかね。
そうそうそうそう。
そう。
で、その、ね、M3 のこのあれのネイティブですとか、
うん。
なんかそうなんないと、なんかクイックタイム全然使えないんだけど、うん、いつからかっていうさ。
そうですね。
うん。
うん、もうだからもう、もうとりあえずもクイックタイム、あのなんだ、あの、ダブルクリックするとクイックタイム開くんだけど、わざわざ VLC に落とすみたいなことにな
る
わ
けです。そうそうそう、なるだろ
もう、しなわちあの、そのうちあの、デフォルトの再生アプリをもう VLC とかに変えたりします
から、ね。そう、だからどけろよ、それならってすげえ思うんだよ。
まあ、いらない
って言ったら。いらないよね、こんな
むしろ VLC プレイヤーを最初から同梱しといた方がいいって、ね。ぐらいでいいよね、ですよね。もう。うん、それぐらいの、うん、感じで、まあ、いらないかな、みたいな感じ
で。そうなんだよ。その、
うん、
多少の時代遅れ感はさ、許すけど、
うんうん、
このメディアプレイヤーっていうか、それに関して言うとさ、
うん、
もうコールド負けに等しいじゃん、VLC に対して。
まあ、そうです、ね。
のくせに、のこのことデフォルトでいるんだよ。うん
まあね。
何やってんだよって思う、うん。マジで。
まあ、確かにちょっと、このクイックタイム、未だにクイックタイムがあるのが逆に違和感だわ。
そう。もうこんなんなら使い物になんないだろうやって、すげえ思うよ、なんか。
まあ、もう MP3 体制ぐらいしか使ってないな、みたいな。
うんうんうんうん。
それすら別に他のでもできるし、別に他のでいいよなっていう話になるし。
そうなんだよ、そうなんだよ。
で、まあ、当初はちょっとした動画の簡単なトリミングとか簡単にできるみたいなのが売りだったけど、
うん、
もはやそれも別に、うん、クイックタイムじゃなくてミシダン
みたいな感じにな
ってますよ
ね。
そうなんですよ。
そうなってくれば、うん、来るんだよって、そういうあれになってんだからこそ、次世代のね。
うん。
なんか、その、やつをさ、とかすげえ思うんだよな、うん、なんか。
今時なんで、ウェブメムぐらいは普通に再生しろやって思うんですけどね。
そう。
うん。全然対応しないから、もう全部 VLC に頼むっていう、ね。
そうなんだよ。
ことになってますよね。うん、確かにね、
うん。
うん。そこもいい加減、ちょっとこれはなんとかした方がいいよなっていうね。
うん、うん
うん、感じはしますけどね。
うん。
うん、なんで、そういう意味で、その Mac 側のその動画再生っていうのがそうなんだ。写真アプリの中では、まあ、再生できるじゃないですか。
そう。
うん。だからその、iOS だと逆にその、でも写真アプリだったりとか、まあデフォルトの、まあなんか何で開いてるか、まあ、や意識させない状態の作りになってるから、まあ根幹はクイックタイムと同じようなものが入ってるのかもしれないけど、
うんうん
うんうん、もはやクイックタイム、うん、あの、何かアプリがいるっていう存在感すらないみたいな感じになってるわけなんですけど、じゃあ Mac もそれでいいんじゃないのとかいう感じがしますよね。
そう。
うん、やっぱ、うん、クイックタイム、っていうのがやっぱり違和感はどうしてもあるわな。
そうなんだよ、
うん、特に昔から知ってるか限り余計に
人間としてはやっぱそこがアップルの、うん、アップルたるゆえんだってずっと思ってるから、うん、古いユーザーは、
まあね、まあそうですね、
うん、
もう20年以上前から使ってるユーザーほどそうですから、ね、
そうなのよ、うん、したらもうそういう時代じゃないんですとかいう何かはあって、
うん、
叱るべきだと思うんだよなってすげえ思うわ。
まあそれはありますね。
うん
うん。なんで、まあ、いい加減、ここももうちょっとなんとかしてほしいよ、っていうね。
うん、うん、
うん。いうところはありますよね。うん。うん、まあ、せいか、まあ、VLC は、まあ、買収すると、まあ、他のユーザー、てか、他のプラットフォームが困るから、それは、まあ、買収まではしなくてもいいけど、
うんうん、
まあ、ライセンス受けて、あの、OS に同梱するでもいいし、
うん、
うん。まあ、そこから、なんだ、逆に、オープンソースのコミュニティに参画して、まあ、Apple 版のやつ作るでもいいけど、
うん、うん。
VLC ぐらい の, せあの機能のやつが欲しい感じがします、
ね。うん、する。
うん。それは確かにその通りですね。
うん。
うん。なんでまあね、その辺も含めて、まあちょっとこの辺の動画再生用の、まあね、Mac OS のアプリだったら、まあこの辺もちょっと、うん、一新してほしいなって感じは、まあちょっとしてますね。
うん。
うん。まあ、 まあそんな話なんで、まあね、うん、ビジョンプロの OS 表示の動画再生がな、まあね、どんな仕組みになってるかよくわかんないんですけど、うん、まあまあ VDLC、
うん、
まあこれもただなんだ、どうしても Apple だと何、まあビジョンプロだと特にアダルトコンテンツの再生とかの制限がだいぶ厳しいらしいんで、
うん、
逆になんか多分 App Store、ビジョンプロ用のアップストアで公開しようとすると、いろいろ逆に制限かけなきゃいけない
んで、まあ、そうだろうね。
多分めんどくさいことがあるんだと思うんですけどね。うん。
うん、
まあ、その辺も含めて、まあ、あとはコストと、バランス、うん、まあ、ユーザー数のバランスで、まあ、タイミングを計らっているっていうことらしい、
うん。
うん。まあね、この辺はまあ、ビジョンプロ持ってる人、それからこれから買う人にとってはまあね、早く出てくるといいなっていうところではあると思うんですけどね。うん。うん、まあ、もう少々、まあ、お待ちくださいよっていうことらしいですね。
うん。
うん、で、まあ、そんな感じでね、まあ、ビジョンプロが、まあ、一つの刺激になって、他の VR ヘッドマウントディスプレイとかね、
うん、
この辺も、まあ、いろいろ動きが見えてて、まあ、いろんな話はあるんですけど、
うん、
メタクエスト2が、大幅に値下げしました、っていうので、
うんうん、
メタクエスト2が、一番安い 128GB モデルだけ、31,900円になりましたと。
うん。
うん。なんで、これ、過去、今までの中で最安なんですね。
うん。
一番最初に売り出した時でも確かで34,000円ぐらいとかだったんで、
うん。
だから、売り出し当初よりも下がったと。
うん。
うん、で、もう、なんだ、32,000円ぐらいだから、まあ、下手すると3万円割りそうなぐらいのところまで。
うん。
うん。まあ、メタで、メタとか、あとアマゾンとか、まあ、家電量販店とかでも、うん、売ってるよってことですね。うん。うん、なんで、まあ、まあ、ちょっとこれが、いつまでの値下げなのか、もうずっとこの値段なのかっていうのがはっきりしてないので、
うん。
うん。ひょっとしたらまた値段元に戻るのかもしれないんですけれども、うん。戻ると39,600円になるから4万円くらいになるのか。
うん。
うん、なんで、まあ、もし、まあ、ちょっと取っかかりとか、まあ、まあ、使うことは決まっているから安い方がいいやっていうことで、まあ、メタクエスト2あたり考えている方は、まあ、今ちょっと、お買い得ですよっていう。
これどのくらいのスペックなの？
発売したのが2020年の9月なんで、
まあ、ね、
4年ぐらい経ってる感じですね、
うん
うん。とはいえ、去年クエスト3が出たから、
うん、
去年の夏ぐらいまではこれが最新モデルだったんですよね。
なるほど。
うん、でしかも円安だったりいろんな半導体の、
うんうんうん、
入手不足とかで一時はえらい高くなったりとかしてて、
うんうん、
逆に5万円で買えるピコの方が安いみたいなことになったりとか、
うんうん、
ピコが割安に見えたりとかしたりっていうのはあったんですけど、うん、ピコ方がね、
うん
うん。なんで、まあ、うん、4年前のやつなんで、まあ、今の平均的なスペックからすると、まあ、見劣りするところはまあ、まあ、あるけど。
ピコ方よりも見劣りするよね、きっと。
あ、そうですよ。ピコ4の方が後に出てる
し。そうだよね。
画素数とかも全然上なんで。
いやーだ、微妙だよね。
うん。うん、だからまあ、
使い道は。安物ないのっていう感じもしなくはないよな。
うん。まあ、用途は限定されると思いますね。
ね、
うん。うん。まあ、あとお試し感覚か、子供用か、
うん
うん、子供ついでにちょっと、家族でたまに使うか、みたいな。
うん、
うん。いう感じはまあ、あるけれどっていうところではあるんですけど。うん。うんうんうん、まあでも、まあ、ただメタの場合はその対応してるアプリとかいろんなものが一番多いので、
やっぱり、まあね、
うん、そういうところでね、メタじゃないとできないけど、メタクエスト3は高いなっていう人がとりあえずつなぎで買うかとかいうとかね、
うんうん
うん、一応これもともと当初は 64GB が発売されてたんですけど、途中で値段同じのままで 128GB で増えたので、
なるほど。
まあ容量としてはまあなんとか許容範囲かみたいな感じになってるんですよね。
うん、
うん。なんでまあ、まあ3万円ちょっとくらいだったら買ってもいいかっていう方はね、
うん。
うん、まあありかもねっていう、ね。
うん、うん。
うん。まあね、そんな感じなんで、まあちょっとね、一時的なものかどうかはありませんけど、
うん、
なんで、まあひょっとしたら配信されたところに変わってるかもしれないんですけど、
なるほど。
うん、一応、これは3月の21日の時点では、だから、まあ割と最近か、もう3日前か、
うん
うん、うん、一応この値段で売られているんだそうですね。
うん。
うん、っていうのと、あと、ちょっと前にパソコン対応しますよって発表した PSVR2。
うん。
うん、あれがやっぱ全然売れてないらしくて、
うん、だろうね、うん、
ええ、 あまりにも在庫が余ってるんで、今、生産をストップしてますっていう、
なるほど、
ことが分かったそうですね。うん。うん、まだ、なんだ、組み立て済みの在庫が積み上がってるんで、今までで、2000万台超作ってあるけど、
うん、
だいぶダブついてるよっていうカートらしいので、
うん、
まあ、その辺もあってパソコン対応って話になったんだと思うんですけどね、うん、これ感じだとね。
うん。
うん
うん、
なんで、まあ、まあ、それはさすがに PS5 持ってないと使えない前提だと、まあ、それはさすがにそんなに売れるわけではないかなっていうところはあるんで、うんうん、まあ。
それのなんかこう、キラーコンテンツがあるような感じでもないしね。
まあ、そうですね。そうですね。
うん。
うん。って考えると、まあ、それはしんどいわなってい
うところ、ね。うん、と思うよ。その、うんうん、まあ、いくつかあるっぽい感じはあるんだけど、
うん、
いや、これはやっぱ VR じゃないとって思わせるゲームがない限りは、うん、まあそりゃそんなもんだろうよって思っちゃうよね。
まあそうですよね。
うん。
うん。まあ、なんでまあね、まあ、パソコン対応をまあ今年後半に向けてやってますよってことで、
うん、
まあ、
うん、
ね、まあ、PS5 持ってなくても使えるっていうふうになってくると、まあスペック的にはまあ、ね、前も言いましたけど、メタクエスト3と、まあ、比較してどっち買おうかなとか考えられるぐらいな感じにはなってくると思うので、
うんうん
う
ん、
まあそうするとね、いろんな人がまあ使うようになってくるかもしれないなっていう、うんうんうん、ところ
で。でもなんか、メタクエストと比べてちょっとでかくね、そうでもねえのか、これ。
でかいのかな、
どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
うん。
まあ、う
ん、そんなでかくも見えねえか、写真見る限りでは。
うん、そこまで極端にって感じはないと思いますよね。
うん、うん。
まあ、あと、まあ、PSVR2 の場合は、コントローラーがやっぱね、うん、独自なんで、まあ、それがいいよっていうところとかあったりするかもしれないですよね。
うん。
で、まあ、とりあえずあれか、今のこれをパソコン対応にして、そこそこ履けるようになって、売れるようになってきたら、まあ、次世代考えますかみたいなことになるのか、どうなるか、みたいな。まあ、ソニーとしてはそんなところじゃないかなと思いますけどね。まあ、そんな感じなんで、まあ、これもまあ、パソコン対応待ちっていうところになってくるかなと。なんで、下手するともう今年の後半は、メタクエスト3と、PSVR2 と、Apple Vision Pro と全部選択肢、まあ、並んで比較するものじゃないかもしれないけど、まあ、そんな感じで、どれでもまあ、お好みをして選べますよみたいなことになってるかもしれないですけどね。まあ、そんな感じなんで、まあ、まあ、とはいえね、パソコン対応してくるってことで、まあね、前向きには取り組んでるってことなので、
うん、
まあ、この辺もまあね、その辺が、早く進むのを楽しみにしたいなと、ね。
うん、うん。
で、まあ、そんな感じで、まあね、PSVR2 も、前向きに頑張ってるんですけど、前にちょっと話したのね、ピコ5はちょっと、やめませんみたいな話があって、
うん、
トーンダウンしてたんですけど、
うん。
うん、で、じゃあ、ピコはどうなるんだと思ってたんですが、一応、うん、最近、OS 5.9.0 っていうアップデートが出まして、
うん。
うん、まあ、そんなに大きなアップデートじゃないんですけど、まあ、ハンドトラッキング、高精度ハンドトラッキングができるようになったとか、
うん。
うん、マルチディスプレイに対応しました。だから、そっか、VR 空間の中に複数のディスプレイ出せるようになったりとかしたのか、
うんうんうん、
まあちょっと僕もまだ試してないんですけど、
うん、
うん、あとコントローラーとか、あとジェスチャー操作とか、その辺も対応したりとかしてるんで、うん、一応まあ、順調な OS アップデートをしましたよってことなんで、
うん、
まだ死んではいないよと、
うんうん、
いうことのようですね。うん、なんで、まあね、うん、まあ PSV、メタクエスト2も値下げしてきてるし、まあメタもね、数は出てるようなんで、
うん、
なかなかこの辺、ピコ4あたりは、なかなか苦しいようですけどね。
うん。
うん、まあ、一応まだ、こうやって OS アップデートは続いてるんで、まあ、本当はできたら1万円ぐらい値下げできるといいなと思うけどな。
まあね、そうね。
まあ、その辺ね、なかなかちょっと難しい、数出てない部分であるから、難しいのかもしれないんですけどね。
うん。
まあ、まあ今はね、どの辺を買おうかなっていうのをまあね、幅広めに考えている方、値段と性能でいろいろ検討されている方は、まあ一応、 ピックホーン、まあ、死んでるわけじゃないので。
そうね。今、アマゾン見ると4万3000円ぐらいなんだ。4万7000円か、税込みで。
ああ、そうで、定価ベースで4万9000円ぐらいとか、そんな感じだった。まあ、そんなもんですよね。うん。
まあ、したらギリで、まあ、そう考えると、やっぱ、クエスト2買うよりは、
まあ、うん、クエスト2、うん、クエスト2よりはこっちの方がいいんじゃないかなと僕は個人的には思いますけど、
なんか、
うん、さすがにね、出た年代、これ何年だ、2年ぐらい後になるんじゃないか、多分2022年ぐらい発売じゃなかったっけ、確か。
うん、
うん、結構その、まあ特にで、ここ、ね、メタクエスト2が出てからの4年間でいろんなもののスペック向上激しいので、この世界が。さすがにまあ安いとはいえ、まあ確かに、4年前のモデルはちょっときついなってことはあります
よね。そうなんだよ、そうなんだよね。
で、今はいいかもしれないけど、あと2年先になった時に何ができるみたいなことを考えると。
いや、2年も持たないんじゃないのかっていう気もするもんね。
まあ、それはありますね。うん。って考えると、まあ、うん、ピコ4ぐらいの方が落としどころとしたらいいのかみたいな。
そうだね。
うん、ところではありますね。
うん。
うん。まあ、なんでね。まあ、ただなかなかやっぱりピコ自体は、まあ、
が状態がね。
からっていうところがあるんで、
うん
うん、うん、なかなかですけど、そうですね、2022年の10月発売だから、うん、やっぱそうだな、メタクエスト2よりは2年後だから、
うん、
うん、まだまだ一応、発売から1年半ぐらいしか経ってないんで、元気感はまだありますからね、
うん、
これ、
うんうん、
で、まあ一応 OS アップデートはちゃんとやってくれてるんで、
うん、
うん、まあ、まあ、メーカーがバイトダンス、ね、TikTok を作ってるところなんで、
うん、
中国売ってるのが気になるっていうところが、
うん
うん、そこがネックで、アメリカで多分なかなかたくさん売れないんですよ、
うんうんうん、
うん。っていうところあるんで、まあ、なかなか事情的に難しいところあるんだけど、うん、そう、そういえば、バイトダンスで思い出したんですけど、なんか、今、アメリカで一部何、TikTok をもう、中国のバイトダンスからアメリカの方に買収しようみたいなことをやってるらしいですね。
ああ、なるほど。
うん、TikTok、使いたいんだけど、中国のやつだからなんか、禁止令とか出たりとかして、
うん、
うん、うん。でも使いたいからもう買収しちゃえばみたいな話になってるらしくて、
うんうんうん、
うん。なんで、まあ、バイトダンスから TikTok の部門だけ買収できないのかみたいな話は盛り上がってるらしいんですけど、
うんうん、
いや、それだったらバイトダンスごと買ってくんないからとか僕は思ってるんですけどね。
うんうん、
そしたら、ピコホームはアメリカになるじゃんとか思うんですけど、
うん、
そうはならないのかな、どうなんだっていう感じなんですけどね。
うん
うん、まあ、そんな感じなんで、ちょっとまあ、バイトダンス自体もまあね、いろいろそんな話もあるんで、まあ、まあ、TikTok と、まあ、このピコホームと含めてね、
うん、
なんかしらちょっと動きは今年あるかもっていうところはありますね。
うん、
はい。まあ、そんな感じと、あとはまあ、これはまあ、小ネタというか、一応、押さえとこうかなって感じなんですけど、業務用のビデオカメラっていうか、シネマカメラを使ってる、レッド。
ああ、まあまあ、うん、動画系では最高峰みたいな感じだよね。うんうん
う
ん、
そう、
うん。
あれがニコンの子会社になるんだそうです
って。うん。
っていうことで、まあ、買収発表しましたっていうことで、
うん。
そう来たかと思ったんですけどね、
うん
うん、まあ、うん、まあまあ一般の人が使う機材じゃないから、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいけど、
うんうん
うん、これが今後レッドにどうなるのかっていう
そうだね
ねどうなんでしょうね、
うん
うん、レッドはレッドのままで残すよなきっと、
まあ残すんじゃない。
さすがにニコンブランドに変えたりしないよねとは思うんですけど、
うんうんうん、もうレッドというブランドが確立されてるからね、うん、
でしょうね、
うん、
逆にレッドの技術をニコンの一眼に応用するとか、まあ多分そんな感じかとか思ったりとか、
うんうんうん
うん、あ、まあ、あとはレンズの共用化とかも、ね、
ね、
レンズのノウハウとかね、
う
ん、そういうところに応用してくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、うん、まあなんで、まあなかなかレッドっていうメーカー自体ね、動画の世界にかかってないとあんまりまあ知ってないっていう人もね、
うんうん、
多いとは思うんですけど、まあ一応そういうプロの世界では割と有名というか標準でもあるような感じの、
うん
うん、メーカーになってるんで、まあそれが、ニコンの子会社になるっていうですね、
うん
うん、まあちょっと気になったので、まあ取り上げてみたかって感じですかね。
まあ、このクラスのやつで言うと、
うん、
やっぱソニーの独壇場っていうところもあるからね。
まあそうですね。
特に日本はね。
うん、まあ日本はも
うそうですね。うん、日本の放送局系はやっぱソニーがほとんどだし。
うん、まあテレビ局でもそうですもんね。
うん。でまあこういった映像作るところとか映画とかになるとこの辺のレッドがね、
うん、
出てくるっていう感じはあるから、
うんうん、
まあそれも睨んでっつうとこもあんだろうね。
ああ、まあそれはあるかもしれないですね。うん。うん、だってまあまあその市場に食い込もうとするのかどうなのかわかんないですけど、うんうんうん、まあひょっとしたらまあね、そこの中に、うん、逆にニコンっていうブランドを利用してまあね、レッドをもうちょっと売っていくって方向に行けるかもしれないしっていう、
ね、そうだね。
うん、もうちょっとコンシューマー寄りのやつ出てくるかもしれないですね。
うん、
うん、そうだな、コンシューマー寄りになってちょっとそれなりに手の届く値段になったレッドとか出たら、まあそれはそれでいいかもしれないですよね。
うん、
うん、今ビデオカメラ市場がねなかなか死にかけてる部分はあるのでね、
うん、
コンシューマー向けのところですけどね。
そうだよね。
うん、なんでまあね、その辺はちょっとどういう動きになるのかなっていう、ね、うん、気になるところでありますけどね。
まあでもこの辺の覇権争いに、まあ、ちょっとニコンは出遅れたかなという感じはするもんね。
うん、
ね、まあ日本の中で言うともうほぼほぼ、うん、ソニーなんだけど、
うんうん、
徐々にブラックマジックがこう侵食し始めてる感がね。
ああ確かにそうですね。
うん、
うんうんうん、
だから、なんな、そうだな、5年、6年、7年前ぐらいは、
うん、
このブラックマジックの機材持ち込んでやると大丈夫なのみたいな目で見られてたけど、
周りからね、
はいはい。うん、そういう目で見てたやつらが今現場入るとほとんど使ってんもんね。
あ、そういうことか。
うん。
ああ、もう認められたんだ、みんなにな。
そう、だって安いもの、だって。
まあ、そうですね。
うん、安いし、特に大きな故障なくちゃんと動くから。
まあ、そうなんです、ね。
うん。
うん。まあ、さすがに、この値段だと、まあ、信頼性あるかもしれないけど、ロナウドじゃなくてもいいかみたいな感じになるんです
よ、
ね。
感じになっていくのよ。
そうなんですよ、ね。
ソニー系とかじゃなくて。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ、
ね。ちゃんと動くならね、うん、っていう感じはあるから。
うん。
うん。で、特に、ブラックマジックは重いレカメラも出してくるからね。
うん、そうですね。レベル出してますからね。
う
ん、
そう。
うん。なんで、それ考えると、まあ、確かにね、使ってて面白いっていうところもありますしね。
うん。
うん。で、まあ、細かい機材とか変換するやつとかもいっぱい出してます
ね。そうそうそうそうそうそう。
うん、
で、そう考えるとね、まあ、っていう、だからまあ、うん、ニコンさんもうちょい早めになんかこういうアプローチがあってもよかったかな、
うん
うん、まあ、なとは思うけど。
そうですね。まあ、うん、特に一眼で動画の部分とかで出遅れちゃったからな、かなりな。うん。
うん
うん、まあ、キャノン引っ張って、ね、ソニーとキャノンで、まあ、ね、争って、まあ、ソニーの方が実情上に行ってるけど、
うん、
まあ、キャノンも一応、まあ、追いつく追い越すじゃないけど、まあ、それなりのことはやっていて、
うん、
ね、で、ミラーレス化もどんどん進めていてっていうのもある、
うんうん、
けど、ニコンが、うん、みたいな感じがありますからね。
まあ、でも、なんか、ニコンの最新のやつはすげえんでしょ、うん、すげえって言ってたから。
まあまあ、評判はいいらしいですよね。
うん。
うん、
でまあその辺の技術の応用とか、まあいろんなこと考えると、
うん、
っていう感じなんじゃないの。まあ日本のユーザー的にはありがたいんじゃない。
まあそうかもしれないですね。
うん、まあだからそのゴリゴリの最先端のレッド買おうとかいう人がさ、
うん、
そのどっかの輸入代理店通してとかよりはさらにニコン直で買えるようになった方がね、
まあそうです
よね。アフターに関しても何に関してもすげえいいからって感じになるから、
うんうん、そうですね、
うん。うん。それはいいんじゃない、ね、っていう気はする、
うん。そうですね。
うん。
うん。まあ、なんでね、そんな感じで、まあ、レッドユーザーは、まあ、ね、特に日本では、まあ、歓迎っていう話になるかもしれないですけどね。
うん。
うん。まあ、そんな感じなんで、まあね、レッドも、まあ、ニコン参加になって、まあ、ね、新たな技術みたいな感じになってくるかもしれないですよね。
うん、うん。
はい。まあ、僕の方からはそんなところかな。
俺も今週あんまりあれがないけど、はい、いや、あれだったわ、この間さ、あ、まあ別の番組か、うん、高速道路すげえトラック減ってるよっていう話したじゃん。
あー、トレンドウォッチかなんか時、
たまたまだったっぽいね。
あ、そうなんですか。
熊野から、だから新宮から帰ってきたんだけど、
うん、
超多かった。
あ、そんな。
うん、たまたまなのかあれって思うぐらい。
ああ。
すげえいっぱいだったから。
ああ。
あ、したらまだそんな心配することねえのかと思いながら帰ってきましたけど。
ああ、でも一応なんだ、いわゆる2024年問題になってるの法律？
うん。
あれが施行されるのは4月からなんですよね。
うんうん。
なんでまあ、4月に入っていくと、ちょっともうちょっと本格的に減っていくかもしれないなっていう感じは。
かもしんねえのか。
うん。ありますけどね。
うん、
うん。うん。なんでまあ、うん、どうなるのかなっていうところある、ありますよね、確かにね。
あるね。
うん、だから、ちょっと前のニュースで見かけたのはなんだっけ。どこだったかな、メーカー忘れちゃったんだけど、全然違う、大きなメーカーで、
うん、
持ってるトラックに荷物乗せると、
うん、
隙間が空いて7割ぐらい積んで、上に隙間が空いたりすると、
うんうんうん、
でここに例えばなんだ、なんか製紙メーカーと手を組んで、ここにトイレットペーパー積んで乗せる、積んでいくとか、
うんうん、
そうやって空いてるスペースをうまく活用して、なるべくトラック数を減らすみたいなことをやろうとしてみたいな、
うんうんうん
うん、そんなのはニュースで見かけましたけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、そうやってできるだけ、まあ、運転手が少なくて済むみたいなことを、まあ、やるっていう、
うん、
うん、ことは、まあ、やろうとしてるっぽいんですけどね。
うん。
うん、まあ、あとは、うん。そうですね、だからまあまあトラックもそうだし、やっぱなんだ、もう北海道も、北海道はやっぱり極めてその運転手の確保が難しいらしくて、
うんうん、
またバスが減りますみたいなことになって、
そうか、
小樽と余市のバスがなんか、だいぶ減るだかなくなるだかみたいなことになってて、
へ
まあ、まあ、そっちの方行かない人はあんまり関係ないかもしれないけど、
うん、
まあ、ね、毎年ニセコをね、くっちゃんに行ってる我々がすると、うん、まあ、くっちゃんから札幌方の方に向かうと、うん、まあ、手前に余市ってところがあって、うん、まあ、JR に乗って、まあ、ローカル線の普通なんだけど、
うん、
あれに乗ると、
うん、
くっちゃんから札幌に向かうとこ、まあ、今はインバウンドあるから多いんですけど、うん、まあ、1年前とかだったらインバウンド全然いなかったんで、
うん、
余市ぐらいまではもうスックスカだったんですよね。
うん。
だけど、余市から逆にどーっと人が増えてくると。
うんうん。
で、小樽でさらにまあ増える。
うん。
まあ、あと余市小樽間で使ってる人もかなりいるみたいな感じ。
うん、うん。
で、逆に夜にまあ終電近くに札幌から乗ると、やっぱ余市まではすげえ混んでるんですよね。
うん。
もう立ち客がいるみたいな感じになってて。
うん。
うん、で、余市でかなり減ってスックスカになるんですけど。
うん。
だから、余市、小樽とか余市まではかなりお客さんいるんですよ。移動、うんうん、ニーズあるんですけど。
うん。
うん、そこのバスすら減らさずを得ないぐらい運転手いないみたいな、
うんうん、
ことになってるんで、もう、まあ本当にあっちこっちでバスは減ってるし、まあ当然まあ本州でもね、いろんなところでまあ、
うん、
運転手足りないとかなってはいるんですけど、
うん、
うん、鉄道も含めてね、そこになってるんで、うん、うん、まあまあ、その辺で大変みたいですよね。いろんなところの運転手が足りない。あとはなんだ、まあ、特に北海道のインバウンド多いせいで、そのなんだ、新千歳とかあの辺はまだでももともとでかいから、
うん、
職員もたくさんいるんですけど、
うん、
旭川空港とか、
あ、なるほど、
釧路空港とか、あの辺にインバウンドが大量に来ると、
うん、
空港職員が足りないとかそういうことになってるし、
うんうんうん
うん、で、結局なんだ、何、要は、荷物検査にめっちゃ時間かかるとか、レースとか詰まっちゃうとか、
うん
うんうん、うん、そういうことになってるんで、まあそういう、その運転に関係ない人たちも、まあ残業簡単にはできないっていうかね、うん、うん、無理に残業してもらうわけにいかなくなってくるっていう意味があるんで、まあいろんなところでそういう意味で働き手不足っていうのがあるらしいですよね。
うん、うん。
うん。ああ、記事ちゃんと読んでないからあれなんだけど、何、岸田首相は何、運転手も外国人ありにするとか言ってるのか、あれは。なんかそんなニュース見かけたんですけどね、記事がトップだけ。
なんかよくわかんねえよな、本当に。まあ、よくわかんねえよなっていうか、うん、まあ、そうなっていくよねっていうのは、なんとなくわかるんだけど、
うん、まあ、そうせざるを得ないだろうなってことになって
ますよね。なんか、すべてがもう場当たり的すぎて、
うん、
そうですね、やっぱこっから100年、50年、100年の、 やっぱビジョンがほぼほぼねえな、この人たちっていうさ。
そうなんですよね。
その50年先、100年先の未来すら見えてない奴らが、政治やってるってことをよく考えておくいいよ、マジでってすげえ思うわ。
まあ、そうですね。
うん。
なんで、そんな何、トラック運転手に勤務時間をこうね、ギチギチに守るって法律つくんだったら、当然、人で足りなくなるの分かってんだから、そんな最初からやっとけっていう話なんですけど。
ほんで、てめえらがなんか、ある日突然、ものづくりからインバウンドですとか言い出して。
まあ、そうですね。
うん。頭悪いんじゃねえのかって言いたくなるじゃん。
まあ、そうなんですよね。
うん。やってることの整合性がほとんど取れてねえよな、あんたらっていう感じ。うん、で、それに対するアイデアもないし、っていうさ。
ですね。
うん。
うん。まあその辺ですね。
そう。ほんで、なんかしきりにドローンで物運ぶ話ばっかりやってる。それと、その、うん、よくわかんねえ、空飛ぶ車。もう、どれ見てももはや車じゃねえじゃんっていうさ。何をもって車って言ってんの、こいつらって思うじゃん。
まあそうですね。
ちっちゃい飛行機じゃん、もうっていうさ。その、車ってさ、何をもって車なのよ、お前らって言いたいけど。
まあね。
そう。
もはやの、その、ふわっとしてる感って、空飛ぶ絨毯とあんまり変わってない
んだけど。変わってねえだろ
五感としては変わってないけど、ね。
そう。だからビジョンも、そう、ビジョンもなく、技術も理解しない奴らがこういうことをやるのよって、すげえ思うのよ、うんう
ん。そうですね。うん。まあ、そうなんですよ、本当に。
そう。で、その、なんだ、それでやれ、DX だとか、アホみたいなことばっかやってんじゃん。うん
まあね、
うん、
言うだけ言うけどみたいな感じのところあります
ね。何なんだよってなっていくんだよね、見てて、うん、
まあそこはありますよね。
そう、うん、だからやっぱ本当何度も言うけど、
うん、
アホみたいな 3D テレビを筆頭に、うん、こういうね本当なんていうのその、うん、言い方だけ変えた詐欺みたいな方法やり方に絶対騙されない方がいいってって思うよ。うん、
まあ、それはありますね。
うん。だから本当、だからそれでさ、そういう、だからその辺を理解しないから、いろんなものが立ち遅れていったし。
そうですね。
うん。ひどい状態になってんじゃん。で、ようやくなんだよね。前から文句言ってた。
うん。
ドローンでさ、
うん、
その 5.8 ギガヘルツ帯で、
ほうほう、
海外は映像の伝送とかやるんだよっていう話をしたと思うんだけど、うん、
はいはいはい、
でもそれが日本じゃ使えないと、
うん、
事実上、
まあ法律でね、
そう、まあまあ、何、アマチュア無線かなんか取ってとか、その基地局申請とかやれやれなくもないんだけど、
うん、
まあ、ようやくそこの検討に入るらしいよ。もう、10年ぐらい言ってるわ、こっちはっていう。バカじゃねえのかっていうさ。
今から検討か。
だろ？だから、こういう奴らに、やらしちゃダメなんだって、マジで。
まあ、ドローンで物運ぶとか言ってるくせに、そこは今からかよっていう。そう。このちぐはぐ感がね。
だろ？
本当にね。うん。
だからその下関の頭のおかしいさあ、うん、おっさんでも10年近く前が言ってんのに、
うんうんうん、
お前その程度かよってマジで思うんだよな。
まあそうですね。
うん。
だからもうこの番組聞いといた方がよっぽどいいよって。
よっぽどいいよ、そんなもの。
もうなんだったらこっから喋ったのかっていうぐらいの感じではありますからね。
そうそう、だからずっと言ってるじゃん。だからそのために、だからドローン、うん、だから海外で開発されたドローンが日本に入ってこないってことも起こってるし。
うん、まあね、結局この 5.8 ギガの部分を削るかなんかしなきゃいけないとか、わざわざコストかけて機能下げなきゃいけないとか。
そう、まあ、まさにそういうことなんだよ。
と、う
ん、
もはやで、まあ、マーケット的には日本、前ほどそんなに影響力ないから、じゃあもう日本は売らなくていいやみたいな。
そうってことにどんどんなっていくっていうのがもうずーっと言ってて、ようやくか、うん、ほんとバカじゃねえのかって、マジで言いたいよ。
そうか。
うん。だから、この 5.8 ギガがフリーバンドみたいな感じで使えるようになりゃさ、
うん。
それこそ車のバックモニターのね、うん、あのなんだ配線とかいらなくなんだよとかつい思うのに。
ああ、そうかそうか、その辺でも使えるのか、確かに。
で、
う
ん、そのくらいアマゾンでもまああの技的は取ってないけど、
うん、
その 5.8 ギガ帯で映像を送るユニット、
うん
うん、カメラと本体、うん、3000円ぐらいで買えんだよ。
ああ、もう。日本以外のところでは当たり前に大量に使われてるから、コスト下がってるわけですよね。
もうそのくらいチープ化してるのよ。うん、
ああ、はあ、はあ、なるほどね。
うん。絶対そこのさ、あれがあんだろって言うんだけど、
うん。
そんなことばっかりだよって思うわ。
だからちゃんと周りが見えてないっていうかね。
そう。
だから空飛ぶ車も、なんだ、まあ日本で一生懸命作るとかなんか言ってるけど、
うん。うん
ちょっと出てきたニュース、ちょっと前に見たニュースだったの、エアバスが作りましたって出てきてて。
そうそうそうそうそう。
まあ、でかいけど、
うん、
うん、まあ、ちゃんと作ったらこうなるよねっていう。
そうだよ、そろそうだよ。
どう考えてもよくわかんない日本が作ったやつよりみんなエアバスのやつ買うよねと思うから、ああ、また、お、これで一個終わったか、みたいな
、うん、
感じですよね、日本でいくら頑張って。
終わってねえよ、そんなの、うん。
そうなんですよね。うん。
ん何なんだろうって思うよね。だからそれよかはやっぱりなんていうのこの自動運転とか、
うん、
だからそもそもなんかいろんなところにさ荷物運ぶのって、
うんうん、
やっぱ空飛ばすより絶対車の形状の方がそのコストがいいわけで、うん
まあそもそも荷物運ぶってことは重いわけだから飛ばすよりも地面走った方がいい効率いいわけですしね。
そうそうそうそうそうそうそう。それだったらその目的にするんなら自動運転の方に大量にね、うん、補助していくとか。そうすると田舎のじいさんばあさんが免許返納できないとかっていう問題も解決するんだから。
うん、まあそうですね。
なんでそっちじゃねえのかっていう疑問感、うん、で。うんその、心臓ちゃんが言ったからもういつまでたっても物運んでるじゃん。物運ぶ実証実験ばっかやってんだよ。本当に。
そうですね。
まあ、やってはいいけど、どうやってペースするつもりなのお前らって言いたいけど。
あ、そう、なんだっけ、あれ、千葉県のどっかで、
うん、
市かな市かな町かなわかんない。忘れちゃったんですけど、うん、市ぐらい。
うん。
なんちょっとマイナー手段でやったらしいんですけど、
うん
それこそお年寄りとか買い物に行けない人向けに、うんドローンでうん、スーパーのものとか運びますみたいなやつを、
うん、
しかも割とお手軽に送料300円とかにして、
うん、
で、まあでも当然操縦する人がいるから、300円だと赤字になるから、当然それは税金で持ち出しで、1年間やったらしいんですけど、
うんうん、
1年やって利用されたのはどれくらいって言ってたっけ10回ぐらいしかないってこと
なんだけど。そりゃそうだよ。だから、当たり前だって言ってんじゃん、初めから。
で、大体そうなんだ、何、車とか運転するのも難しくて、出かけるのも無事な人に、何、ドローンで飛んできたの受け取れって、それも無理だろって話もあってですね。
うんうんうんうん
全然利用されなかったみたいなことがあるらしいですけどね。
いや、そうだ。いや、だから想定してる感じがな、うん、全然ピント外れなんだよな。うん、それが、例えばその大量にやることでコストダウンになるとか。で、そういうことも含めて、なんかいろんなあれになるのかっていう雰囲気でもないんだよね。ほんと、今日は2キロのもの運びましたとか、バカみたいなことばっかりやってんだよ、なんか。
子供の初めての使いじゃないんだから、
そう。
ね、そんなレベルですもんね。
そう。
まあ、その辺だよな。
そう。だから、その離島に、例えば薬を緊急に運ばないといけないみたいな時には、
うん、
確かにそういう用途でっていう可能性はあるけど、うん、せいぜいビジネスベースに乗るなって思っても、そこ止まりなのにっていうさ。
まあまあ、そうですね。
うん。うん
一般的な通販とかそういう宅急便の代わりとかはちょっと現実的じゃないよね。
現実的じゃねえよ、うん、当たり前だよそんなの。一体いくら送料かかると思ってんだよって思うわ。まあ
う
ね
うん、なんでまあその辺がね全然こうなんだろう トータル見えてないっていう、ね、
そう、それだったらやっぱりさ、うん、自動運転、完全自動運転を目指すために、うん、もうその今後50年を考えて道路の整備とか、
うん、
交通法の見直しとか、
うんうんうん、
それやる方がよっぽど意味があるんだろうよって思うけど、
まあそうですよね、
うん、
うん、
だから完全自動運行なんかすると路中なんか一撃であれすりゃいいんだよとか思うじゃん。
まあそうですね、もう問答無用でもあのレッカーで引っ張ってくれないとしないと無理ですからね。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、むしろレッカーで引っ張っていくのを完全自動運転にします、ぶつかっても知らねえよぐらいの
まあね、
パンチがねえと、うん、でだからそれも含めて、うん、だから完全自動運転っていうのは車の性能ではなくて、
うん、
道路の性能とかその交通法規すべてを変革する必要があるっちゅうか、
うん、まあそうですね、
そもそも今ある道路交通法とか道路の基準って、
うん、
そのガソリンエンジンベースだろうやっていうさ、
まあガソリンエンジンベースで人が運転する前提の、
そうそうそうそうそうそうそう、
体系、法律体系だったりとかね、
そう、
うん、になってますからね。
だろ
う、
で、そこも含めての改革ってことを、
うん、
お前らマジで気づいてんのかよって本当に言いてよ、うん。
まあそこですね。
うん。
うん。なんでまあ、うん、本当にその辺をそっからあの切り込んでいくというかね、やっていかないとねっていうね。
そう。そのためにやっぱこう100年先考えて今から。こういう戦略を取っていくんですっていう中に完全自動運転とか、うん、その電動キックボードとか、
うん、
その新しい交通の交通網を作るんだっていうさ、
うん、
その発想が全然もうみじんもないじゃん。
まあないですね。
うん。
同じような実証実験もやってるみたいな感じ。
まあそうなんだ。
そうですね。うん。
だから本当東京オリンピックに合わせてね、首都高ができてとか、
うんう
ん、その時のがまだビジョンがあったと思うよ。
まあまあ、そうですね。
大阪万博に合わせて空飛ぶ飛行機ってもう本当、うん、その、お前ら何なのって言いたいよ、うん、マジで。
まあ、そうです、
ね。空飛ぶ車か。
車ね、
ほんで出来上がりそうなの見たら車でもねえじゃんこれっていうさ、したら初めからヘリコプターで行けやバーカーっていうね。
まあそのなんだろう、いい感じその空飛ぶ車っていうネーミングをまず変えようよっていうところ
もあるし、そうそうそうそこの疑問感がないっていうか、うん、もう、
そうですね、
日本国民全員空飛ぶ車教なのって思うくらい、
まあ、ね、
なんなのこれってすげえ思うんだよな。
そうですね。
うん。
まあ、最初に言っちゃって定着しちゃったのは、しょうがないけど、それならそれで、解離があるものは名前とかでもちゃんと変えて、ビジョンのあるっぽい名前にするとか、
そう。
もうちょっとなんかこう、なんとかなんのかっていう感じですね。
だろう
名付けがそもそもね。
空飛ぶ車ってバカっぽいよ、本当に。
まあ、そうですね。
それでそれ出てくるのがほぼほぼ車の形なんかもうコッパみじんじゃん。
まあ全然しないです
けど、ね、そう、いやこれはヘリコプターでしょって思うじゃん。
でかいドローンだったりとか、
ね、そう、ね、何なんだよこれとか思っちゃうけどね。
うーん、まあまあそんな微妙かも、大量にあちこちに
だから、まあ、あるわけですけど、そうだから間違いなくそういうことを基準に今ってだからもう本当交通網が、
うん、
を再発明しないといけないっていう状況に来てんだから。
まあそうですよね。
そう。で、かろうじて今そこについていけるギリギリ技術力もあるかもしんないわけだから、
うん、
政府はやっぱ後押ししてそこに全ベッドするぐらいの感じがねえと。
まあそうですね。
うん。
そう、なんか割とだからなんだろう、鉄道会社はまあ逆に言えば、走ってるロバンも含めて自分で持ってるから、
うんうんうん、
だから割と各社やり始めてるんですよね。
うん、
それこそだからなんだ、もう走り始めたのかな、九州のあの、香椎線っていうローカル線
が、はい、
あそこ自動運転始まった。
あ、そうなんだ、まあ、へぇ。
自動運転って言ってもなんだ、何、運転士資格がない人が運転席に立って、ボタンは一応発車するときを押すのか、
うん、
でも要は車掌レベルの人でもいいわけで、運転手資格がなくてもいいっていう。
なるほど。
うん。うん。っていうレベルから始めて、最終的にはもう無人にするっていうので、やってて、うん、まあ割と、それは JR も東日本で常磐線とかでやってたりするし、
うんうんうん、
あとは東海道新幹線ももう何年後かベースで無人化するみたいなことを、JR 東海言ってますし、
うん。
うん。だから鉄道会社は割ともう自前で積極的にその辺ガンガン、
うん。
うん、やってるんですけども、道路、あの、車とかあの辺の公共交通はとにかく道路をまず何とかして、信号を何とかして、法律を何とかしてて、下準備をいっぱいやんないと無理なんで。
そうそうそうそうそう。
うん。だからそこが、もうそこはでも政府がやるしかないんですからね。
いや、そうだ。
うん。か、それかもう逆に、そこの、権限をもう各市、県単位とかに振っちゃうぐらいの、思い切ったことをやるのか、それかね。うん。ってやれば、まあ、県単位でそこまで含めて、独自でやるかもしれないし。
そう。
うん。権利は持ってるけど何もしないのが最悪ですからね。
そうなんだよ。うん、だから、もう本当にあれなんだよね。だから、まあ、その一歩としての電動キックボードなのかなって、ちょっと期待したわけよ。
ああ、まあね。
もう急速にあれ、許可されていったじゃん。
うん、あ、そうですね。
うん。まあ、ところがだよ。うん、ただ単に許可しただけなんだね、うん、こいつらという、この仕様ね。
まあ、そうですね。
うん。
その先が何もないっていうね。
よくこんなものをお前ら OK したなって思うもん。アホなぶら下がり議員がさ、なんかその辺の安全なところで、うん、これいいですね、みたいな、ニュース見たろ、うん、
そうですね。
それで道路走ってみろ、バカってよ。マジで思うよ。
車に囲まれたところで40キロくらいみんな走ってるところで走ってみろやっていう話ですよね。
うん。今回さ、だから富士山ロードレースでね、だから富士市のね、
うん、
結構メインストリートだよね。
うん、そうですね。
あそこを、だから、その、新、新基準の、電動キックボードでコース一周したんだよ。
ああ、ほうほうほう。
あれ、三車線ぐらいあるじゃん。
そうですね。
うん。で、一応、その、なんていうの？努力義務だから、
うん。
まあ、ノーヘルで行ってみたわけ。
ほうほう。
びっくりするぐらい怖いからね。言っとくけど。
まあまあそうでしょうね。
うん、
車道であの規模だったら怖いな。
めちゃくちゃ怖いから。
でしょうね。
うん。ほいで、あれがあるじゃん。で、一応そんなに6キロだったら歩道は OK ですとかいう、一応モードがついてるわけや。
はいはいはい。
いや、6キロで歩道走ってみろ、マジでって思うから。
まあ結構危ないですね。
あ、いや、危ないって意味が違うっちゅうか。遅すぎて。
ああ、そういうことね。はいはいはい。
電動キックボードってもともと安定しないのよ。自転車とかに比べて。
はいはいはい。
ものすごいバランス取りづれんだよね、あれって。
あ、そうですね。
それで6キロで走ってみろって思うから。
そう
か。ずーっと安定しないのよ。だからじいちゃんばあちゃんのセニアカーが6キロだから。
ああ、まあそうか、う
ん。あのスピードで歩道走れて、だから、一応走れますけどっていうアリバイ的な基準なんだよ、あれ。
はあはあはあ。まあそうなるか。
そう、だからそれだったら10年ぐらいかけて、自動、電動キックボードとか、今後、だからその新しいカテゴリーのね、ナンバープレートはいるけど、免許がいらないっていう。これが確かに近距離の交通網として有効になってくる可能性もあるから、
そうですね。
例えば、今から車の車線を減らしつつ、そこを増やしていくよとか、いう戦略があってもいいわけじゃん、そもそも。
まあ、まあ、結局その、新しいのを乗ろうと思ったら、それを通る道を用意しないと、
そういうことだよ。
広まるわけがないわけで。
そう。
なんですよね。
ほんで、その知らない間に、あれっちゅうんだよね。ゲンチャリも厳しくなっていくんでしょ ?50cc の。
あ、そうなんですか。
そうなのよ。もうほとんど乗れなくなるんだよ。っていうか、新車各社出さないのよ。
出さない。
出せないっていうか、なんかその、新しい基準ができて、その 50cc が適合できないんだって、ゲンチャリが。 いや電動もの乗ってて原チャリって本当に出来のいい乗り物だってもうより一層感じるのよ、うん、
まあそうですよね、
うん、どんな坂でも平気で登っていくし、
うん、ですね、
うん、で燃費もめちゃめちゃいいし、
うん、
あの本当電動の原チャリ持ってるけど全然もう足元にも及ばないわけ。
まあまあそうですよね。
そう。それが、その、誰がどう決めた新基準かよくわかんないけど。
うん。
もう乗れないっていうか、で、無理なんだって。
まあいろんな規制をかけ
てるとか。そうそうそうそうそうそう。だから逆に、125まで乗れるようにしようみたいな流れが出るらしいんだけど。う
ん、ああ、それなんか聞いたことありますね。
そうそうそうそうそう。
うん。
いや、だから、うん、その、
うん。
何のための基準で、
うん、
どこを目指してるのかってもう全く分かんないのよ。
で特に日本の場合なんだかんだ言ってあの街中でも上り下りとか大きいたくさんあるんで、
そう
あの簡単に電動化って言っても
無理無理
っていうところがあるんですよね。
うん。
うん、その辺をちゃんと考えないと、あの何書いてあるのどっかの町でできてるから日本でもできるとかそういう単純なものじゃないよね。
そうなんだよ、
うん、
だからそれこそあの出川てっちゃんの充電させてもらえませんか、うん、見てたらわかるじゃん、まあ、あんだけの原チャリの形しててさ、うん、満充電にして20キロぐらいしか行けないのよ、うん、で、うん、ほとんど坂見てたらさ足でこう押しながら行ってんじゃん、
う
ん、
まあそうですよね。
あれが 現状なのよ、
うん、
って考えると、ね、やっぱりその道路も車の性能であるっていう新しい考え方を持たないと、
うん、
でそれにそのなんていうの、うん、交通法規もね、うん、変化させていってっていうのをやっぱりここ30年ぐらいでやっていきますぐらいの感じは本当にねえのかよって思っちゃうよね。
まあそうですね。
うん、
なので本当にあの今後作る高速道路とかそれに合わせた
そう
あの高規格道路についてはもうあの何、まあ EV に対応するとか逆に対応しやすいように勾配に制限つけるとか
そうそうそうでその路線はいち早く完全自動運転を認めますとかやれば、
うんうんうん、
それこそね本当トラック作る会社を筆頭に、
うんうん、
そういうことが生まれてくるじゃない。
そうですよね。
そう、うんそれ一切ないんだよ、マジで、ほんと、うん、こいつらだけはってめちゃめちゃ思うよ、なんか。
それもうまいことしたら、そういうので、なんで、あの、自分のテストケースとして、自分の地元にそういう道を私作りますとかって言って、あの、選挙に有利に持ってくる方法とか、いくらでも考えられると思うん
ですよ。そうそうそうそうそうそう。
それすら思いつかないっていうね。
そう。
うん、
だから、いずれにしろ完全自動運転にしても、まずは高速からになると思うのよ。うん
まあ、とりあえずはね、まあ、予算もかけられるし、
うん、そう。
うん。あの、トラックもたくさんね。
そう、いるし。で、まあ、うん、あの、少なくとも突然ね、歩行者が出てくるってこともないし。
うんうん、そうなんですよね。
で、道路自体に細工もしやすいだろうし。う
ん、それはありますよね。
そう。とかって考えると、そういうことも含めて戦略作って、その技術を理解した上で、
うん、
戦略作っていかないとってすげえ思うよ、うん、
そうですね。
それこそさ新東名がさあのトヨタあたりからさ、
うん、
名古屋側はスタートするわけだから、
うん、
それこそその区間はとかやりゃいいのにトヨタのお下元なんだからとか、
まあね、
すげえ思うよマジで。
うんそうですね。
うん、うん
その辺だな本当にな。
そうだから技術をある程度理解して、うん、その具体的じゃなくていいから、うん、50年後のその、うん、日本の形みたいなものを、
うん、
やっぱりある程度想像できる人たちが、
うん、
戦略立てていかないと。
そうですね。
本当にひどい状態だと思うよ。まあ、
まあ、
あのねこの大阪万博に本当にその、
うん
空飛ぶ車なるものが飛ぶんだろうか、うん、未だまだ一個も飛んでないわけよ。
まあそうですね、
うん、
でもあの大阪万博のなんかこう新しい CM とかなんかあのイメージとか見ると必ず載ってますからね。
載ってるだろ、載ってるだろ。
そうそうそう。まあ、まただのか一応書いてあるわってみたいな感じの、そうそう、取ってつけたり書いてあるみたいなのはねありますからね。
そう。
うん。
なんなんだよっていうね、そんなとこだよね。まあ、だからそこも一つ見ものだよ、うん、なんか。
まあね、どうなるかね、その辺ね。まあ、そもそもあの開催できるのかっていうのもあるけど。
まあ、開催はやるんだろうけどね、大阪が背負う、その、負債、でっかくなると思うよ。
まあ、それ、うん、そうですね。
あ、まあまあ、なんか知らないうちにどんどんどんどん予算上がってるしね、うん、笑えるぐらい。
まあそうですね。うん、予算もあるし、あとなんか、巨大に輪っか作ると、あの、工事車両が入れないくなるとか、
そういうことですね。そうそうそうそう。
なんかもう、ね、むちゃくちゃだな、みたいなこと
だ、ね、だからもう、あの、東京オリンピック見てて分かったと思うけど、うん、日本、もはや日本にその力はないって自覚した方がいいって。
うん。まあ、うん、そうだな。国際的ななんかそういうイベントとかはもう、
もう無理だと思うよ。あの規模のものをやるってなると。
ああ、難しいですね。
うん。もう、ほんとそれを早く、一刻も早く認めた方がいいと思うよって思うけどね。
うん。
で、ね、やっぱりいつの頃からかものづくりよりインバウンドの国になったのよ。
まあ、そうですよね。
うん。
うん、
そういう国はやっぱりもう無理だよね。
うん。
うん。だから、まあ、あの、隣の国でやってもらうのが一番いいのよ。
まあ、まあね。
うん。
で、まあ、テレビで見てるなり、ネットで
見てるなり、ね。そうそうそう、時差のない範囲でやってくれて、
うん
うん、まあ、ちょっと小金持ってりゃ見に行けるか、ぐらいが。
まあね。
うん。たぶん日本の身の丈に一番それが今合ってると思うよ。
まあ、それはありますよね。
うん。
うん。まあ、なんで、まあ、結局なんだ、札幌、東京オリンピックも、まあ、ね、2030年ってずっと言ってたけど、まあ、それができなくなった途端に、あの、なんだ、札幌、東京オリンピック2030年にやるって言い張ってた間は、
うん、
北海道新幹線札幌開通も、2030年開通って言い張ってたんですよね。
うんうん。
あの、土地のトンネルとかで岩盤にぶつかってもう明らかに無理じゃねとか、いろんな現実的な問題が出てきてもずっと言い張ってたのに、あの、札幌オリンピック招致が無理って分かって、あの、もう一回見直しますってなった直後じゃなくて、一ヶ月後ぐらいにしれっと30年以降にしますみたいなことに勝手に変わってて、
なるほど。
やっぱりこいつらセットだったんだ
よね。そうだろうね。
そう。しかも、あの、わかんないにわざと時期をずれて、うん、あの、こそっとの表現変えるみたいな、またやってるわ、こいつのコメントんですけど。
そう。
まあまあ、そんなことばっかり出る人たちだからね。
そうなのよ、うん。いや、だから、そういう、だから今言ったような、だから新しい交通網を100年後の日本のために作るんだっていうのを、やっぱりしっかりビジョン作って、
うん。
で、その、段階的にこうやっていくんだって見せりゃさ、うん、その、なんだろうな、札幌オリンピックぐらいの予算つけても構えやしねえと思うねよ。
まあ、それこそ、ね、あの、1964年の、あの、東京オリンピックのために新幹線特管で作って、あんだけのものができて、今、
そうそうそうそうそう。
うん、
だから、その時は、まだまだ、その、なんていうの、うん、日本が国際化されてないし、
うん、
だからそのオリンピックっていう新しい、うん、なんか分かりやすいアイコンが必要だったっていう、そのやり口は分かるんだけど、
うん、
もうこの時代に同じでやっても、
うん、
あの、うん、そこまでバカと思ってんだっていうさ、
まあ、本当に、なんか、全然別の手というか、何か考えないとね、本当に。
そう、で、いや、だから、それが立派な大義名分になるんだろうよって思うんだけど。
うん。
で、特に北海道なんか、あんだけね、雪とかさ、うん、かなり難しい地域で、
うん。
それこそ新しい交通網が生まれる可能性があるのに。
ああ、まあね。
うん。それ、何なんだよって思っちゃうのよ。そういう名目で同じ金使うなら使えばいいのに、うん、いつまでオリンピックとか万博とか。
うん。
ほんとあの、浦沢直樹の20センチュリーボーイズ見てるようだよね、と思いながら、その、ノスタルジーに浸ったジーババが、 そのもう一度みたいな感、うん、満々だったじゃん、なんか。
まあそれはありますね、
いやそれがなくても本当社会のいろんな変革期だから、
うん、
やっぱそれをきちんとやっぱ筋立てて国民に説明してこういう風にするってやれば、
うん、
これだけ生活が激変していってる中で、うんうん、みんな納得するだろうよって思うんだけど、それができないんだよね、うん、その能力がないんだよね、うん、もう。
そう、あ、そういえばあれですね、あの沖縄の那覇市が、
うん、
あのなんだ、あの宇都宮と同じライトレールをあの、うん、街中に導入するって発表を今日
ああしたんだ、ああ、うん、なるほど、してて、うんうんうん、
しかもあのモノレールとかないあたりに持ってくるかなと思ったら、モノレールを保管するように枝のようにこうさらに人が住んでるところにこう、
ああ広がっていくわけ、
広がっていく、今だったらもうね、その辺はバスかマイカーしかないけど、
うん、
うんうん、その辺の路線をまあ作る前提でなんか発表してて、
うんうん、
でしかも宇都宮ライトレールがあんだけ成功して、
うん、
注目浴びてるんで、うん、いうことでなんか那覇市が主導でやっていくみたいなこと
を、いいんじゃない、いいんじゃない、
おさすが那覇頑張ってなと思ったんですけどね、
うん、いや、そう、だからそういうアプローチがいるって。
そう
本当に。
そういうことしないとダメなんですよ。
そう。だから本当に、うん、那覇市あたりは、
うん、
電動キックボード専用レーンぐらい作りゃいいんだよ、マジでって思う。
そうですね。ライトレールできるまでの間つなぎとしてとかね。
そう
。やってもいいかもしれないですよね、逆に。
だろう。で、ごっぱちなんかさ、専用レーンないと怖くて走れねえよ、うん、あんなとか。
まあ、無理ですね、
それ
ね。
うん。したら、そういうところが、その、なんていうの、うん、中距離を保管していくみたいな考え方できていくじゃん。
うん。そうですね。
そう、それと各公共機関に充電ステーションがあって、みたいな。
うん。うん。
そういう青写真書かねえと本当にって思うよ、うん、この技術革新の本質をよく分かってねえんだろうなとしか思えねえから、
うん、まあそうですね、
うん、それは那覇市大正解だと思うよ、うん、
そうですね、うん、やっと来たかっていう感じですね、本当に、
うん、
うん、もう本当にね、前からも、まあ、モノレールやっとできたけど、まあ、未だにまあ、うん、バスは渋滞で遅れるし、うん、なかなかね、
うん、
鉄道欲しいけど、まあ、例えば名護とかにも鉄道欲しいけど、そこまではさすがにペイしないから、みたいなことはあったけど、
うんうん、
あ、やっとなんか現実的な路線で、でも鉄道整備とかやる気になったんだと思って、
うんうんうん、
これは早く作ってほしいなと思ってるんですけどね。
そうだね、素晴らしいと思うよ。うん、やっぱそういうチャレンジが、
うん
うん、沖縄だけじゃなくて、
そう
やっぱりいろんなところに必要なはずだから、今。
うん、そうなんですよ。
うん。
うん、なんで、まあ、ぜひね、他のね、まあ、北海道もそうだし、まあ、日本の他の都市、そこそこの人がいる都市で、うん、まだまだ、でも車に頼ってるところ、
うん、
とか、本当にね、都市づくり、都市設計から考え直さなきゃいけないので、
そう思うよ。
どんどんそういう LRT も含めていろんなものをね、
そう
考えて、
うん、
で未来をまあね設計しててほしいなって感じしますよね。
それがお前らの仕事だろうよって思っちゃうんだけど、
う
ん、
そうですよね、
うん
うん、
いやと思いますよ。だから本当にね、うん、ぜひ一、うん、票を持ってる方々、
うん、
しっかりと考えないと、うん、こういうことになっちゃうってことですよ、
うん、そうですね、
うん、
うん、それが大事ですね。
大事です。
はい、
まあそんなとこかな。
はい、
はい。
じゃあね、まあそんなところで、まあ当面はまあしばらく通常通りね、
毎
週やっていくって形でね、
はい、
いますんで、また来週も楽しみにしていただければと思います。
はい。
はい。ってことでお届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのはトロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。